はい、ということで天文学トークラジオ29歳までのシーズン第285回ということで、どうも山田です。そして本日はゲストに、
はい、また参りました、オタクおじいさんの方
おじいさんですか。
じじいですね、もう還暦すぎましたからね。赤いちゃんじゃんこ今日も来てますけども。
来ないですね。
横浜ライブシネマの鳥居と申します。よろしくお願いします。
お願いします。本日はですね、まあ、なんかちょっと結構急遽お願いした感じなんですけど、はい、ジョージ秋山さんという真ん中の方が亡くなられて、
そうだね、
で、まあ、ちょっと僕は正直まあ、数作読んでるぐらいというか、一応ちょっと漫画は好きで読んでるんですけど、個人的に読んでて、で、まあ、なんかその一時期結構その発売中止になった漫画とか発起になった漫画みたいなのをなんかこうまとめて書いてるムックみたいなのって、それ読んだ時に、まあそのジョージ秋山さんの「アシュラ」っていう作品が、まあ、そのテーマとして人肉食、まあ、テーマというか人肉食がまあモチーフの一つとして出てくるっていうのが当時結構バッシングにあって発起になったみたいな話を聞いて、で、まあ、それで「アシュラ」を読んでっていうのとか、あとちょうど高校生ぐらいの時ですかね、ドラマで「ゼニゲバ」
松山健一さん
の主演でやってて、でそれで「ゼニゲバ」読んでたりってぐらいな感じだったんですけど、まあ、ちょっと改めてとはいえ、まあ、結構でも、当時読んでたのが「ゼニゲバ」と「アシュラ」の2本の結構衝撃がすごい大きかったので、ちょっと改めて、ジョージ秋山についてちょっと今日鳥さんにの話を聞きつつちょっと喋りたいなみたいなのがありつつなんですが、撮る前に少しね話していたらですね、話していてちょっとまあ今ちょうどコロナのまあまあちょっとどうなんだって感じありますけど、まあ一応まあそのステップ3からもうステップ3っていうかもうあれなんですかね、普通にもう東京は
そうですね、ステップがなくなったんですね、
外出ても大丈夫っていう状態にはなっていて、とは言いながら本日、今7月3日でございますが、まあ、もう感染者数が100人超えというね、
そうですね、
1日の感染者数が100人超えっていう、はい、けど、本当大丈夫かって感じはあるんですけど、とはいえ、まあ、劇場は再開していて、で、各劇場、映画をかけたり、新作とかもちょこちょこね、やっとかかるようになってきたりとかしてるんですけど、まあ、この状況で、なんと、まあ、なかなかね、ちょっと前まで、ミッドサマーかけたり、パラサイトかけたりとかって、ちょっとコロナの、まあ、感染が、旅行広がる前に劇場でかかってた作品もう一回、君の名はとかもそう、天気のこともそうですけど、かけたりとかしてたんですけど、まあなんか、ちょっと旧作で割とこう、お客さん来るからみたいなもう一回かけるっていう、なんとなくの流れの中で、まさかの、スタジオジブリが、一生に一度は劇場でジブリよっていう、なんか、キャッチコピー。
そうだよ、本当だよ、当然だよ。
ジブリ4作品、ゲド戦記、もののけ姫、ナウシカ。
金曜ロードショーってしか見たことない人間は許せないよ、本当に。
鉄しろって、本当にやっぱ金曜ロードショーですごい見てた作品が、まあなんかあれ、裏の経緯としては、まあ、ちょっと僕もでも前職で関わってたところもあるんですけど、まあ、その日テレの、もともと金曜ロードショー の、編成担当だった方っていうのが、今度映画の配給の方に映画っていうか配給の方も終わられたらしくて、だから多分そこの兼ね合いとかもあってのことだと思うんですけど、まあ、まさかの、さっきちょっと言って4作品が東方シネマズとか、まあ、大きいシネコンだったりとかでもう見られる状況になっていて、で、まあ、ちょっと正直新作ももうね今追っかけるのが結構なかなか劇場も毎週毎週新作出てくるのでちょっと大変な状況があるんですけど、とはいえちょっとやっぱりジブリスクリーンでもう一回見たいなっていうのがやっぱりどうしてもテレビで見るものっていう感じが金曜ロードショーで見るものっていう感じがすごいあったので、でもやっぱとはいえねやっぱスクリーンで見たいですよねみたいな話をしてたら、鳥さんがちょっともののけ姫を見られたということで、ちょっと改めてちょっと僕は来週だと思ってるんですけど、ちょっと鳥さんの話を聞いた上でもののけ姫見に行きたいなみたいな感じになって感じなんですけど、どうでした？
そうですね、山田君は何回ぐらい見てるの、もののけ姫は。
もののけ姫は、それこそ僕家族で初めて揃って父、母、僕で映画館行って映画見たのがもののけ姫で、多分それが小学校入る前とか5歳とかそれぐらいの時にもののけ姫見ていて、 で、あとはでも金曜ロードショーでやるたんびにはまあ見てたりとか、うん、あとまあ録画し当時 VHS 録画しとかしてたので、それとか繰り返し見てるんで、まあでも少なくとも10回ぐらいは見てるかなっていう感じですかね。
あのジブリ作品っていうくくりで考えちゃうんだけれども、でも宮崎駿ってすごい個人作家じゃないですか。ですからそのジブリ作品っていうか宮崎駿の作品群の中で、もののけ姫はどういう位置づけにあるかっていう、そこが一つ大きいポイントなんだよね。だからそのなんかこの間のネットのアンケートで見たら、まあ宮崎アニメで好きな作品ベスト10みたいなのが出てて、ちょっとラピュータとね、カリシロとね、で、ナウシカ、これがあの順番に忘れるけど、だから3位なんで、
まあまあまあ、
トップ3なんだよね。で、これって結局超前期の作品じゃないですか。
そうですね。
ね、で、ここから先実は宮崎アニメの編出が始まってきて、で隣のトトロで化けるわけです。で、そこから先はこう誰に向かって作るかっていう時に、子供向けのアニメとか、あの子供たちのためにっていうふうに考えていたあの宮崎駿はもう出し切っちゃったから。
ああなるほどなるほど。トトロの段階で
設定しちゃったから。そうもうあの。トトロ以前の段階でも子供向けのアニメには彼はもういられなくなっちゃったっていうのが一つと、それからやっぱりナウシカをね、あの書いてるうちにアニメにしたはいいけれども原作と呼び比べると全然違うじゃないですか。
そうですね、あの漫画の方と呼び比べると全然違うじゃないです
か。そう、漫画版ね、つまり漫画を書いちゃった以上もうあのナウシカには戻れなくなってるわけ。つまり単純な善悪の構図とか、それから二大勢力の対立だとかそういうふうなものではないんだっていうことが、実はナウシカの初期設定がどんどんずれてきてるよね。
そうですね、なんかもうナウシカはやっぱ、漫画版大体結構みんな先にアニメ見て、その後漫画読んで結構びっくりするってこと結構あると思うんですけど、漫画読むと結構その、最終的にはこう、ナウシカのアニメの方で提示されてたその世界観みたいなものすらも、ある種のちょっとこう欺瞞に満ちたものであって、でもそれをさらにこう肯定するっていう、なんか本当にあの文字通り一周回って、あの漫画版ってアニメ版から一周回って結論に結構なってると思うんですけど、
そうだからそこの位置にいた宮崎駿はどうしたかっていうと、次のアニメは誰のために作るかってことが見えないと作れない状態になる。誰に向けて作るかっていうことが明確にないといけない。そこで選んだのが思春期前期の女の子に向けて自立ってものを考えさせるために、あの魔女の宅急便ってのを作るっていう柱を一本立てていって、でどうやっていくか。だから本当はあのこれも有名な話だけど、魔女の宅急便ってあの宮崎さんの作品じゃないんだよね。
原作
違う監督。
あ、そうなんですか。
違うの。そう、
どなたが。
あの片渕監督。
あ、本当ですか。
そう
あ、それはそれでちょっと見たいですね。
若い人たちに任せるってことで、で若手に任せちゃったんだけれども、あの猫のマーク使ってる会社が、スポンサーになった段階の条件が宮崎作品だってこと。
はあ、じゃあ片渕監督ってじゃあジブリだったんですか。
そう
なんですね。
片渕監督ってジブリの中で唯一宮崎監督さんとほぼ対等にあの戦車の話ができちゃった。飛行機の話かな。ミニタリーオタク同士でものすごいレベルである二人の話ができて、他のみんながついていけないっていう、そういうぐらいの人だった。で若いスタッフで作るっていうんで、若いスタッフであのロケ班も行ってコンテまで作った、コンテとイメージボードを作った段階で宮崎さんが全部持ってっちゃう。
はあ、ちょっとそれはなんかでも悔しいですね。
そうで 君だけは残れって言われて片渕さんがスタッフの中に残るんだけど、そういう背景があったのね、でまあ、だからそういう意味では宮崎さんが作りたいわけで作品じゃなかったっていう言うとおかしいけども、作らせたい作品だった、だからああいうものになっているの、で宮崎さんがやる以上をその当初の予定ではダメだよっていうのがラストシーンが実は違ったのね。ラストシーンはあれです、飛べるようになったところで終わりなんです。つまり時計塔に引っかかるトンボのエピソードは全くないんです。
あ、そうなんですか。
うん、スポンって切れてる。でもそれでもいいじゃないのっていうふうになってたんだけれども、鈴木プロデューサーがいや宮崎さんがやるのに飛び方がこれじゃダメだよって話で、それでラストシーンを作ってほしいっていうことで作ったから、だからそういういろんな外注を受けてそれで作っていって形にしたのが魔女の宅急便で、で宮崎さんはこれで完全に自分の仕事は終わるつもりでいたの。
監督としての
そうそう、もうだって自分が作りたいものを作ったわけじゃないから、だから終わりにするつもりでいたの。そしたらばそれがジブリ史上というか宮崎アニメ史上最大のヒントになっちゃうだけ。
なるほど。
まあ俺も息子連れて並んだ口だからね。だからそれから37年前ですけど、そうするともう次は何ですかって態度聞かれるのがもう嫌で嫌でたまんないわけ。だって絞り出しちゃってないんだから、作りたくなったらまだ作るんだけども、でも世の中はそれを彼に対して許せなくなったっていうのがあったのね。で、トトロやって魔女宅やって、でその後は結局高畑さんのプロデュースと交互にやったりなんかしながらいたんだけれども、おそらく高畑さんが思い出ポロポロをやってるのを見て、で自分でこう自分なりに高畑さんの影響をものすごく受けていったところがあるんだよね。で俺自身も1995年にそのオウム事件、阪神大震災のオウム事件、それから95年だけのその次か天安門事件、そしてベルリンの壁崩壊っていう中で彼を支えていた思想が一気に崩れるんだよ。まあ彼は全共闘世代でね、ご存知のように組合活動を高橋さんとガリガリやっていって、その中で崩れていく中で高橋さんはどんどんこう内向していく、それに対して宮崎さんは紅の豚なんかを作っていたんだけれども、結局彼の中のその衝動としてね、衝動としてその一体世の中何やってんだっていう中で、俺はお手上げじゃねえぞってところにしたいわけ。全教徒っていうのね、その中でその頑張ってきた自分はまだ俺はお手上げじゃねえぞというところに見せたい、ただそういうことを言おうとしても若者は受け付けない、なんで受け付けないかというと、これはもうバブルはじけで5年経ってて、5年3年間経ってて、で一気にで就職になるで、オタク化が進んでいて、で一生懸命頑張ってきた俺たちがなんでいい目見ねえんだと、3年前までの先輩たちはもうバブルだでガバガバ儲けたのに俺たちは貧乏くじを引いたっていうふうな若者たちが出てきて、で彼らは政治運動もしないし、でかといって自分たちがそのバカ引いちゃったっていうコンプレックスの中でどんどんこう前のになっていって、でゲームオタクに走っていくっていう状況の中で何かできないかって考えていて、なんかできないかと言わないんだよな、自分の中にあるものをぶつける方法はないかと考えたのがもののけ姫だった。でそれは何かっていうと、そのもののけ姫のストーリーのね、最初の10分間って、これはよく言われるんだけども、 岡田敏夫さんが一番よく言ってるかな最初の10分間ってのはものすごく大事だっていうね、つまりその江西の村、
はいはいはいはい、
あの東と北の間にあるって言ってるんだけど、まあ、要するに東北地方の江西の村っていうのは室町時代もまだ縄文時代と大して変わりがない生活をしてる、これがまず大事なのね、で縄文時代の考え方自体が、まあ、1990年代、70年代から少しずつなんだけど、あの三代丸山遺跡なんかが見つかって、縄文ブームってのがわってきてる、で、あの江西の村なんかでも、そのあのひい様のあのところには、あの縄文土器が、でかい縄文土器が出てるわけ、背景にね、だからそういうのを見ると、あの人たちは縄文文化をあの受け継いでいる人たち、つまりあの中央集権化が進んでいたはずの室町時代なのに、平安終わって室町で、まあ戦乱とはいえね、朝廷が、ね、あのあった時代、朝廷幕府がある時代なんだけども、それとは別に独自の室町文化を、あ、じゃあ縄文文化を保っている村に突然雲がやってくる、で、あの雲の形、雲の形っていうか、たたり、
はい、たたり
神、たたり神って言うんだけども、あれ足がファって広がって雲になっちゃう、で雲っていうのは土雲といって、つまりその朝廷に対して祭ろうわぬ連中なんだよ、つまり西の方の祭ろうわぬ連中がその権力の矢玉を受けて逃走してきた、でそのたたり神に右手をつかまれてしまうんだね、その結果から呪いを受けるって言うんだけども、それが何の呪いかというと、受け継がれた時にここに文様ができるじゃないですか、ね、いかにも縄文文様なんだ
よ、なるほど、
で彼が受け継いだ呪いってのは何かっていうのは語られてないんだけども、それはやがてその足高を死に至らしめるだろうっていうふうに言うんだけども、足高の死イコール何かというと、足高が自分ではない畳神になってしまうこと、つまり村の長老たちお姫様がね、恐れるのは、足高はここにいたらば次の畳神となって村を滅ぼすきっかけになるってことが読めてたわけ、でこの村自体が滅びゆく村だってことも説明されてるんだよね、つまり若者が減ってるんだよ、つまり高齢化社会に進んでいる村の中で貴重な若者で、彼は村のおさりになる立場にいたのね、他に若い男がいないから、その若い男を村から追い出さざるを得なくなったっていう社会状況がある、逆に言うと村長の位置を、地位を約束されていた足高にとってみて、これほど不条理なことはないんだ、村をから救ったのに、自分は恐れられて追い出されてしまう、だからこれほど不条理なことはない、つまり現在の若者たちを考える、何にも悪いことしてないのに、なんでこんな目に遭ってるんだっていう状況に、足高はオープニング5分で追い込まれてる、ここまでの展開、ものすごく軽快のね、息をつかせる
まま、
なんですよ、で、その後あの彼女が見送りに行くじゃないかな、で、こっから先はネタバレ、ネタバレっていう
か、もう
今さ
ら10年くらい前ですよね、
アニ様って言ってるけども、実はアニじゃないですね、あれ彼女は婚約者、言い名付けなんですね、で、言い名付けなんだけれども、まあ、あの年頃になってると実はもうあの二人はできてるんだよ、で、あの夜中に出ていく足高を見送ったってことはどういうことかというと、もうその前にあの二人は体の結びつきがあるの、
なるほど、
そうじゃなかったら出てこれないの、つまりお別れのね時を過ごして、それから出ていくときに彼女が追いかけていって、で、どうもありがとうと、あなたのことは忘れないわよって、つまり他の男の思いは何なんだろうってことで、あの石の
剣を、
石の剣を、石って黒曜石なんだね、黒曜石の剣をくれるわけね、っていうことはどういうことかというと、 彼女のお腹の中には明日この子供もいる。
は
あ。つまり村を守るためには明日この子供を見込まれなければいけなかったんだよ彼女。だから周りの者がちゃんと条件を整えて、で2人に子作りをさせてから送らせてるから、だから見送りが黙認されてる。あれ本当はもういけないからね、見送りが禁じられてるんだから。
え、そうなんですか。
追放するもの見送り、セリフで出てくる。
あ、
それが黙認されたのはなぜかというと、彼女はもうすでに明日からの子を身ごもっているって設定。深い意味でしょ。でそういうことを一切語らないのが宮崎アニメなの。
ああ、いやもう全然今あ、なんかたたり紙のところがさ、なるほどって感じでしょ今。
じゃあ明日からどうするかっていうと、彼が助けるためのそのたたり紙のたたりを自らの力で解決しなくちゃいけない、うん、じゃあ彼のたたりは何かっていうと、結局自分が不条理によってその村を追放されてしまったこと自体が彼のたたりなんだよ、
うん、
彼の受けたたたりなんだよ、ね、だからそれはたたり紙のたたり受けたと言われるんだけれども、実は彼の心の中にその自分を追い出した村に対する恨みつらみ呪いがある限り彼はたたり神になるんです、うん、あの最初のたたり神になったイノシシが最後の最後で人間に対する呪詛の言葉を吐いて溶けて死んでいくんだ、ね、つまりそういう怒りだとか呪いだとかってものを持ち続けている限りたたり神になり
う
るっていうのがこの世界の構図なんです、
うん、
でそれって結局我々が世の中のね世界を見るときに、まあ宗教的な許し、今日のアシュラにもつながるんだけども、宗教的な許しっていうのは結局許しじゃないですか、
うんうんうん、
つまり呪いや恨みの連鎖っていうものを断ち切れるかどうかっていうそこにかかってくる、
うんうんうん、
ところが世の中はもう呪いや恨みに満ち満ち溢れてるのにいきなり出くわすんだよね、ノブシの襲撃が
いい、
で、あの先にちょっとミスったらばすぐに命で流れる立場になり、で、ジグボーに言われてたどり着いたところではね、何米を運んでるさ、あの五十五千のね、男たちが、そうそう、それがだから病に襲われる。で、そこでまあ、サムを初めて見るんだけども、つまりもう殺戮強奪で、その恨みつらみの渦じゃないですか。そういう世界にいきなりポーンと放り込まれて、で、アシタカはそれを理解するほどの知恵はないんです。それを俯瞰することはできない。ただ目の前で、なぜか村が襲われて、不条理に、ね、女や年寄りが殺されていくとか、ね、普通に買い物しようとしただけで命を狙われるとか、そういうその分からないんだけれども世の中に起こっているいろんな不合理不条理、そういったものを次から次へと目の当たりにしていく。その中で唯一彼が疑問に思うのは、なぜ人間の娘が病の手先となって人間を殺そうとしているのか、そこら辺が解決できればこの謎の一端が解けるというのが、このお話のメインストーリーになってくる。
なんかでもすごいちょっと、
うん、
なんか明日かの物語として見るっていう感じが結構やっぱあんまりなかったなっていうのはすごいなんか今話してると思うんですけど、どうしてもすごいやっぱあの対立軸っていうか、うん、その、うん、まあ、真ん中にそういう幕府に千代重家体制があって、うん、そこから外れた、うん、まあその、まあ、未亡人だったりとか、うん、まあまあ、障害者だったりとか、うん、まあ、焼き打ちされた村の、うん、その被災者みたいな人たちっていうのが、うん、あの一つのコミュニティを作って、うん、で、まあ、そこがその、うん、製鉄を生業に暮らしてる人たちが、うん、町工場みたいなところっていうのと、うん、でもそこが成立するためには、
うん、
あの自然というかその山の方を切り崩さなきゃいけないので、もうそれはもうどちらかが存在する限り、どちらか 脅かさざる得ない状況っていう、うんうんうん、なんかそこの対立軸、うん、さらにその外側に大きく室町っていうその幕府があるっていうのがう、あの、まあ、うっすらと見えてるって構図がすごい、なんかその、うん、外の出来事っていうか、あの外側の話がすごいこう、
うん、
そっちで見ちゃってたんですけど、もともとやっぱりね、タイトル明日が接近にするはずだったっていうのを含めて、なんか明日がの物語として見るってなると、なんか結構でもなんか今聞いてすごい千と千尋と近いなっていうか、なんか
その、
その時代に生まれた、その生まれちゃったその子供だったりとか、まあその女の子だったりっていうのが、まあ生きる術を得るためにな、うん、どういう試練を乗り越えていくかっていう、うん、なんかそういう話っていう意味ではすごい近いなって感じします、
う
ん、なんか。
そうそうそうそう。でその手法を一番こう、こう、なんていうかな、ガチッと作っているのが、もののけ姫かなっていうふうに、俺は思うんだよね。あの、千と千尋の終わらせ方は俺はあんまり好きじゃないんだけども、あの、もののけ姫は結局、明日が、村に帰らないんだよ。
あ、そう。あれ、彼はタタラバに残
る。タタラバに残る。タタラバに残ることを誓うのね。で、サンは山に寄る。うん。だけども、宮崎さんの発言によると、あの二人はあの後もしょっちゅう会ってますよって。そこなんだよね。つまりね、ラストになっちゃうんだけども、結局獅子神がね、ドロドロになって、それであらゆるものを破壊し尽くして。で、ウフレトラで死ぬっていう状況になって、みんながね、タタラバのみんなはね、船で水の上に逃げれば大丈夫だって、うん、で、結局シジガミは死ぬわけですよ。で、死んだことによってほんのわずかな再生がある、
うんうんうん、
で、滅んでしまってた、野山とか焼き落ちてしまったタタラバにがこう緑の草に覆われているので、これは倒木崩壊っていうね、その倒れた木の上に種がくっついて、でそこから芽が出ることによって森林が世代交代するっていう、大規模災害の後に起こる現象なのね。富士山の樹海なんかそうなんだよね。あれはまあ倒木崩壊の途中の段階で、ちゃんとした原生初期の原生林ができてたんだけども、それがちゃんと照葉樹林の形を作るまでにはあとも何万年かかかる。
はー、うん、
で、その倒れた木の上にこうかすかなこう緑のね草が茂ってて、で種がひよってこう葉を出してるところに死にたいていたと思った子玉が一匹出てきて終わるんだよね。つまりそこにはまた新しい生命の輪廻が始まってくるっていう、まあ希望的なねお話なんだけども、考えてみればタタラバってさ、鉄を生産する生産性を高めるためには森を伐採する。そうすると森の伐採のスピードはとてもじゃないけれども森の再生に間に合わないわけだから、つまりどんどんとこう森林伐採を進めていって、で生産力を落ちざるを得ないんだよね。そして言ったらば結局あのタラバはユートピアではなくなるんだよ。じゃあどうするかっていうと、生産力をキープするためにはあそこは子供を作らない、それからその弱いものでも働かせるっていう、そういうシステムがあるから、障害者や女性が働いているのは理想郷ではないんだよ。つまり障害者だろうが女性だろうが労働力として働かなければやっていけない場所であり、でおそらくこれが機能して経済的に機能していくためには子供を育てる余裕がない。だからもしかしたらば大胆な三次制限ということはどういうことかというと、あしらにつながるんだけども子殺しもあるんだよ。
はあ、
男と女がいてできないはずないんだから。
はあ、
だけどもあのタタラバの光景の中で宮崎駿はあそこが理想郷とするんだったらば子供を登場される。
はあ、ああ、子供ってい
ない。
いなか、なるほど、
うん、いない。つまりそれは子供が生まれると という子供を産むことを許すと、うんうん、途端に人口増加によってタタラバが維持できなくなることをヘボジゴゼンは知ってる。
は
うん、だから一定 の、まあ、何十年かの間をね、うんうん、あそこで生活していくんだけども、その後どうするかってことまではヘボジゴゼンはまだ見えてないんだよ。だからタタラバが産地再生できるかどうかは分からないんだけども、うんうん、おそらく理想的な解決方法を言うならば、そのタタラの技術を利用したアシタクが村に戻ればいいわけ。
はあ、はあはあ、はあ、うん、
であそこで10年とか25年とかして村に戻ると、村では自分の息子だか娘だかが村をさ待ってるんだから。
はあ、でそこに製鉄ってことは、
は
あ
は
あ
はあ、それが理想的よね。
は
あ
は
あ
はあ、う
ん、で宮崎さんは、ね、その時にサンも連れていけばいいのにねって言ってるんだよ。
はあ、
面白いでしょ。
それはちょっとなんか複雑ですよね。だってもう
つまり通い込んが当たり前だから、おそらく、うんうん、だってもうあの二人はだってこ の、 あの洞窟で一晩明かしてるからね。
そうですね、
うん、もうあの時に二人できてるんだよ、うんうん、それは、うんうん、だからあの前と後で二人の関係ガラッと変わってるんじゃない。あの洞窟で生足見せて眠ってるサンを見れば当然ムラムラ来るわけだよ。で、あの二人はそこで結ばれてるわけ。だけどもそれは獣のような結びつきだから、別に家制度にこだわってないし、だいたい足高にも家はないし、
ああ、まあ追い出されてきたわけです
よね。そうそうそうそうそうそう。だからサンが帰りたいといえば帰さざるを得ないし、会いたいといえば会いに行けばいいし、うん、で通い込んのね、あれもあるし、うん、で一歩多彩普通だし、
ああ、なるほど。
そうそうそうそう、うん、そういう非常にあのなんていうの、表面だけ見たんじゃ見えないものっていうのはものすごく緻密に仕組まれてるのがもののけ姫だ。
はあ、
うん、
でも、うん、そう、まあ、そうですよね、うん、なるほど。
そうですよ。でそこに例えばあの朝廷はその獅子神の力を利用した中企んでる、はい、企みはよく分かんないんだけども、朝廷側の密命を受けて地獄王がからかされを連れてきてるわけじゃないですか。それ特殊工作部隊を送ってきてるってことは何かを企んでる、それだけの経済的な価値が獅子神にはあるんだよね。それは何だか語られない。うん、それからあのタタラバを襲ってくる侍たちは侍たちでやっぱりあそこの権利をめぐった闘争がある。でその中でエボシゴゼンは巧みに政治力を利用して、で地獄王とくっつくんだけども、その結果自分たち自分のそのタタラバの男たちがあんなに大量に殺されても文句一つ言わないわけ。それだけのだからそのトップ同士の腹の探り合いっていうのはやっぱりある。で実はエボシゴゼンってサンの母親だよね。
あ、そうなんですか。
ほらそこも知らない
よ。見
ると分かんないでしょ。設定資料集の中に見るとねいろいろあるけども、あのエボシゴゼンのあの設定はすごくはっきりしていて、もともと奴隷として売られていた娘だったのね。それが和光に捕まって、
うん、
でその棟梁の何番目かの女になる。でそこで実力を発揮して、で中国からあの石火矢を手に入れていく、うん、でその和光の親玉を殺して、で財産をせしめてあそこにたどり着く。
あ
っていうのが設定なんだよ。
はははは、
うん、でそことことさようにいろんなそれぞれに設定ができてるのに対して、3の設定だけはほとんど設定資料に書かれてないの。なんでかっていうと、物語の中で語られても全てなの。つまりその森を犯した人間がタタリを恐れて赤ん坊を捨てていったんだよね。
ははは
で、それを憐れんだ犬神のモロの君が育てる子にするわけ。
はは、
誰が捨てるのよ。
はあ、なるほど。
一人しかいないじゃん。
はいはいはい、いやそれで言うとも最初のさっき鳥さんが言ってた、そのあそこの場所に子供がいないっていうこととも繋がってきます
よ
ね。
そう、全てが繋がるでしょ。
はははは、
うん、で、その証拠にお前にサンが救えるか、あの子を救えるかっていうのはモロの君も言ってるし、エボシゴゼンも言ってる。
はあ、
この二人が行ってる時に諸の君はこっち向きで、はい、こっち向きで、ね、あの左から上手向きで、はいはいはい、で帽子御前は上手から下手向きに行ってる。
あ、じゃあ挟まれる形になるわけですね。
ステレオだよ、海の上と空の上のステレオだよ。
それも劇場で聞きたいですね。ぜひ。
でもその構図って結局そうだよ、対立してんだけど、その対立の焦点には足高と三がいるんだよ、ね、まずそこまで言うのって言ったら二人が親だから。
ああ、なるほど、
面白いでしょ。
いやー、ちょっとやっぱ
全然違った見方ができるよ、これ
ですね。で、だから多分最後にもの芸みたいな高校生のお世話だと思うんですけど、なんか全然今見たらやっぱそういう、なんか今のトリゾンの話聞いてただけでも全然、あ、そういう話だったんだって
俺も60だったから言える話なんだけどね。
いや、そういう多分絶対多いですよね、多分見てて、うん、なるほど、そう全然
面白いでしょ、うん、もうこれだけで1時間かかっちゃって
るいやでもすごいちょっと今のけどですも、うん、なんか千と千尋とかもやっぱりなんか当時って普通にバーって見てましたけど、うん、なんかもうちょっと顔なしとか、うん、そこら辺に近いものってやっぱ感情移入してみるかな、うん、なんかすごい、うん、か最近、うん、あの小林信彦監督の、はい、あのあれを、宮部みゆき原作の、理由、理由とか見て、うんうん、理由だったんだけど、うん、結構なんかやっぱあの年代ってすごい実質顔出しに近いキャラクターっていうのって、うん、ね、すごいやっぱその描かれていて、まあだからその、うん、多分もう監督してる当時とかも50、60ぐらいの世代の人からするとちょっともう感情がちょっと理解できない、うん、でもそのコミュニケーションの手段を持たない若者っていうのが、うんうん、まあ、そのすごい理由で描かれる加瀬亮と、うんうんうん、あの物のけ姫、あ、千と千尋の顔なしってすごいイコールのキャラクターで、まあ、その人とのつながりが希薄で、かつそこでのコミュニケーション手段を持たないがゆえに、まあ、なんかその何かしら食べ込んだ感情っていうのは最終的にその暴力っていう形で表現してしまう人物っていう意味では、まあ、なんかすごいこう、あ、本当に同じ時代感で、かつやっぱ同じ問題意識の中で生まれたキャラクターだなっていうのはすごい思ってて、でなんかやっぱ理由見た時すごいラッシュでハッとなったのが、あの彼のことをその、まあ、理由の最後で加瀬亮演じるその男っていうのに感情移入っていうその共感することっていうのはできないんだけど、10年後20年後には多分彼のような人っていうのはたくさん出てくるだろうみたいな、その時初めて彼の感情っていうのは理解される感情になるみたいな風な言い方をして理由って最後終わってて、でもまさにその10年後20年後の世代っていうのが自分なわけで、でなんかなってやっぱ千と千尋って、まあ、当時やっぱりすごいリアルタイムで、まあ、千尋と多分同級生ぐらい、小学校の4年生とかで見てたんですけど、千尋は確か瀬戸5年生
だった
んで、まあなんか同世代で、でもなんか顔なしってキャラクターに対するなんか感情移入とかなかったんですが、今改めて見たら結構やっぱその後半での顔なしの成長とかってなんかもうちょっとこう感情移入してみるものがあったりするかなとかっていうのはなんか思ったりするんで、結構ちょっとこの機会にスクリーンでもう一回見に行くっていうのはあれですね。
なんかすごいよね、週末の雇用成績 1,2,3 位だよね。
いやーでもなー行きますよね、
ね
ー、
やっぱりね、
かけて正直そんなお客さん入んないってのあるかもしれないですけど、もしこれ第2弾とか第3弾とかあるようだったらちょっとぜひ高畑大さんをかけてほしいっていうのが、
うんうんうん、
そうね、ますね、まあ、うん、もうポロポロも思い出ポロポロもそうだし、うん、ポンポコもそうだし、あともう絶対かかんないだろうなと思うんですけど、僕本家と何山君が本当に好きで見たい、あれはしかもスクリーンで見たことはまだ一回もないので、うん、ちょっとでも、うん、はい、いや、うん、ないだろうなってなんかもうすごい、うん、自分でだって多分ランキングとかもし高畑大佐とかも含めて作ったとしても、
はいはいはいはい、
なかなか絶対後ろから数えて、
まあ、
なんなら一番後ろの可能性も全然ある作品だと思うので、うん、見たらすごいいい作品だと思うんですけど、
なんであんなにサクロマイスかかってんだろうっていう
もうかかってるカロリーっていうかもうね、
すごいよね、
うん、言ったらすごい作品ですし、とは言いつつ多分そもそも認知されてるかどうかも結構微妙なところっていうか、
ミスから外されてるかも
ですからね、あれ音楽も矢野顕子ですごいいいんですよね、
いいよね、
う ていうのはありつつっていう感じで、ちょっと今のゲームちょっとぜひ見に、うん、まあちょっと正直あのまたこの後第2波
があ
るか能性、まあてかもうね、またちょっとそういう営業に対する自粛の要請とかってある可能性はあるんですけど、いつまで映画館行けるかって分かんないですけど、まあちょっと今はちょっと行けるタイミングでちょっとね、もうちょっとジブリはスクリーンで見ておきたいっていう感じですかね。
もう定期的にね、見たい時に見れる映画があるといいね。
いいですね。でもなんかちょっとこれね、これを機にね、ジブリやっぱ劇場でかかるってことでなかなかなくて、去年確かラピュタの何かスタッフの人が死ん、うん、亡くなられたとかで、あの国立のフィルムアーカイブ の、 あの毎年年末にやってるあのその年に亡くなった映画人をしのぶって特集で確かラピュタかけてたと思うんですけど、でぐらいな感じで本当になんかやっぱジブリ作品がなかなかスクリーンにかかることってあんまりないので、ちょっとねこれを機にすごいなんか頻繁にかかるようになってくれるとすごい嬉しいなっていうのは、
やっぱり映画館で見る作品だよね。
そうですね、やっぱ正直やっぱ一枚っていうか一つのシーンの中の情報量の多さっていうのが、別にテレビで見てもいいんですけど、やっぱりちょっとスクリーンサイズで見ないとちょっとやっぱ処理できない、
スクリーンサイズで計算されてやっぱり作ってるから。
そうですよね、
うん、映画をね映画館でまず一回見て、その後ねあの、記憶の再生産のために見ても DVD で見るのは別に構わないんだけど、
背景のやっぱ美しさとか一個撮ってもやっぱりもうそこの情報量ってやっぱすごいじゃないですか。でか、まあ、まあ、あと湯屋のやっぱりあの構造っていうか、やっぱこう建物 の、 あのやっぱアップダウンがある、まあ、下にこういう構造があって上にこういうの、まあ、宮崎駿の作品ってね、やっぱその構造ってどの作品にもやっぱりあのナウシカオにおける不快と不快の、まあ、最深部に一番綺麗なものが、まあ、浄化されたものがあってっていう構造とか、ラピュタのやっぱあの一番最初 の、ね、あのパズルが働いてる鉱山の地下から上がっていって一番上空にそのラピュタが、まあ、その天空の城があって、さらにその天空の城自体もさらにその上にその中にも上下の構造があってみたいなのってやっぱすごいその緻密に計算された、まあ、やっぱあの背景の美しさとかも込みで成立してる、ね、あれっていうのはやっぱちょっとスクリーンでぜひ見たいものではあるん で、
ですよね。
ナウシカに関してはまだスクリーンで見たことがないので、
あ本当にちょっといやもうそれはもう今見なきゃダメだよね。
見たいですね。
ナウシカびっくりしたね。
ナウシカの当時でもリアルタイムで、まあ、いくつぐらいの時に見られたんですか。
20かな。
あじゃあ大学出てすぐ
だな、
うん、すぐぐらいの感じ。
大学出てすぐっていうか、でも俺その時もすでに結婚してたからね。
あそう
神様の家に行ったから
、うん、ああいいですね。
25ぐらいで、
はあはあ、うん、
そうだまあね、あのカリオストロがちょうど大学時代で、
は
あ
は
あ
は
あ、うん、あのコナンをこう大学1年か、未来少年コナンが大学1年、
はいはいはい、
でカリオストロが大学の3だか4だかの時に見てて、で24か5の時に直しかたね、だから本当にこう宮崎駿と共にこうオタクは日本のオタクって成長してきてるから、うん、でですからそういう意味で最初に言ったようにその宮崎駿という映像作家の系列っていうのをずっと見てきて、だから本当にあの風立ちぬを見た時にはあここまで来たのかっていうね、まあ年取ったらこんなもんしか作れないよねっていうのもあるんだけど、ね、でも年取ってなおここまで作ったらすごいなっていうので、これで終わりゃいいのにもう一本作ってるからね。それがだから君たちはどう
生きるか、
どう生きるか、うん、で結局ねあの何ですかね、もののけ姫のテーマが生きろなんだよね。
はいはいはい、そうですね、
うん、つまりあの世の中のことは分かんないよ、
うんうん、
今の君では解決できないよ、
うんうん、
だからね人のことを恨むこともあるし自分を悩むこともあるし、どうしていいんだか分かんない中で閉じこもることもあるよ、何でもいいから生きろっていうための生きろなんだよね、
うんうんうん、
で生きろであったものが今はこの中で生き方を選べっていうのがテーマなんだよね。
あ、君たちはどう生きるかの中になってる。
そうだからもちろんね、あの原作からだいぶかけ離れちゃうみたいなんで、うん、あの SNS の本とは全然違った話になりそうなんだけど、一切秘密だからなんて言えないんだけども、まあ、あの娯楽作でありながらテーマはそこだと思う。まあ、ね、80超えて何をしてるかわからないですから人間は、
すごいっすね。
まあ、まだ80になってるのか。でもそうね、本当にそういう意味ではもう本当に遺作になるんじゃないかなっていうか、まあ作ることは可能だけども長編は作んないって言っていながらあえてまた今作ってて、
そうですね、
5年かかり6年かかりっていう計画で作ってるっていうものだから、そういう意味ではやっぱり「もののけ姫」からと若い世代ね、25年経って四半世紀経って何を訴えていくのか、どういうメッセージを持ってるのか、そこは興味がある。で俺はもうそういうね若者じゃないからだから宮崎さんは あなたはそういうふうにやってくれなかったのねっていうところで、まあ自分はどうなのかなって10年遅れてね自分がたどっていったらどうなるかなっていうのはあるんですけどね、そこは興味のあるところで若い人たちがぜひ見てほしいと思いますね。
ちょっとって感じで、ありがとうございます。
面白いでしょ、もののけ姫が100倍楽しめるでしょ。
いやいや、もう絶対すごい、やっぱ明日この話以外にもやっぱすごい見るべき箇所っていうのがすごい多くて、でやっぱりなんか逆にだからこそやっぱ明日の話としてちょっと見てなかった。逆に言うとそれと千と千尋って、あのでも川梨の話とか、あの湯婆婆と、あっちの、ゼニーバーの話とか、あと、まあ、某だったりとかって、まあ、それぞれの話は出てくるんですけど、まあ、白もそうですけど出てくるんですけど、やっぱ一貫してやっぱ千尋の話っていうのは結構見てても、そこはブレない感じ
っていうのがあるんですよね。
だからなんか物置姫は何か知らんけどすごい、あんまり明日かの話っていうより、まあ多分でもそれで今鳥居さんに話を聞い、まあ、今見たら分かったかもしれないですけど、でもやっぱりその、やっぱ結構ジブリの作品見てて毎回そう思ってたのが、割と主人公が最初から成熟した形で出てくることがすごい多いなって個人的に思ってて、でなんかその結構大体の映画ってその最初主人公のが何か問題だったりとか成長できない部分っていうのを抱えている主人公っていうのが、まあ一つの出来事を通してあの映画が終わる頃には一つまあその成長してるっていう、例えば結構多くの作品にあると思うんですけど、だから宮崎アニメ、宮崎作品ってまあそれで言うと結構ナウシカもそうだし、あのラピュタのパズーとかも結構もう最初の段階で、まあそのエヴァンゲリオンの新次君的 なんかその自分の中で その大人になれない部分の葛藤みたいなもの、分かりやすいその成長っていうのはなくて、なんかもう結構完成しちゃってる人っていうかに見えてる部分が多少あって、まあ、それで言うと、まあ、あのちょっと話にあげたいんですけど、ゲド戦記とかって、それと、あの本当に新次君、猪狩新次君的な成長というか、まあ、その自分の自意識だったりとか、もう抑えられない感情、まあ、もう明らかにその弱さを前面に出したキャラクターっていうのが成長していく話ではあるなと思うんですけど、宮崎駿って、なんかその弱、そういう内面の部分での弱さっていうのが、なんか、ちょっとこうつかみづらいのが、特に男性のキャラクターが主人公の時ってつかみづらいなと思ってて、まあその、まあ、さっき話にも出てきましたけど、あの魔女の宅急便とか、あの千と千尋とかになると、なんかやっぱそのまだあの幼さだったりとか、あの未成熟な精神みたいなものが大人になっていくっていう方はすごい選ばれるんですけど、なんか男性キャラクターだとそこって受け取りづらいなって感じだったんですけど、なんか今鳥さんの話聞いて、やっぱその自分の中にある怒りっていうか、その感情、置かれてる境遇に対する怒りみたいなものだったりとか憎しみみたいなものにどう蹴りをつけていくか話かっていう視点で見ると、ああなるほど、確かに明日かの話として見えるなっていう感じが、なんか結構むしろこう 昔見れた感じだと、もののけ姫ってより感情を強く出すキャラクターっていうのが、アシタカよりどっちかっていうとサンの方がやっぱ強く感情を見せるし、なんならモロとかの方が強く感情を見せるし、なんかやっぱその主人公であるアシタカ以外のキャラクターの方がやっぱりその強い感情を見せてる部分が多いので、なんかむしろちょっとある種そのアシタカっていう人物は何かちょっと成人のように見えてしまうような感覚がすごいあったんですけど、なんか、ね、今の話聞いてやっぱすごい、でもその単純に感情を表に出すっていう形の感情ではなくて、やっぱその呪いとか受けた傷っていう形でそれが出ていて、でなんかやっぱその彼があの刀を持って、まあ、その刀場から出てくるところ、その呪いが発動してくるところの意味合いとかってやっぱもうちょっと違う形で、その単純にその主人公が感情を吐露するってことではない、なんかもうちょっとビジュアルとしてでの形で の, そ の, あの彼の中にある問題点みたいなものとして見れるなっていうのがすごい面白いなんか、
ね、面白いね、そんな映画一本で人間変わるわけないだろうって宮崎駿は思ってるから、だからちょっと変わればいい、かあるいは一旦落ちて原点に戻ればいい、それぐらいのことなんだよね、だから千と千尋の線が成長しすぎちゃってるなっていうの、千尋が成長しすぎてるなっていうのがちょっと俺は、違うのかな
って。結構顔つきもちゃんと変わりますもんね。
そうでもそれはだからおそらく宮崎駿が女の子たちに対するメッセージなんだろうな、もう女の子可愛い女の子大好きだからこういう女の子が可愛いんだよっていうところに持っていきたい、共感できるあの女の子の作り方っていうふうに千と千尋は考えればいいと思うんだけども、さっき言ったみたいに魔女の宅急便なんていうのはね、本当の危機が一旦飛べなくなったのが飛べるようになったってことは、要するに原点に戻っただけじゃない、元々飛べていたんだから、だからそれで終わりにしたかったっていうのは、だからとりあえず知らない町に行って、でいろいろあったけれども、とりあえず今生きてるよっていうところでいいんじゃないの。
なんか今っていう風に聞くと、すごい魔女の宅急便の話の構造も、もののけ姫ですね。
そう、
知らない町に出て行って、自らが所属してたコミュニティから出て行って、で知らない町に行ってっていう。でそこでするのがやっぱりこう労働者がやっぱそこにいてっていう形とかもすごいやっぱ宮崎駿だなって感じします
ね。もちろんそう。だから働くことと出会ってどうなるかっていうのも、ずっともう労働がテーマじゃないですか。
そうですね。
宮崎駿はね、働くことの紅の豚っていうのは
飛行機の
飛行機ですね。で、ヒヨっていうね、女の子のね、労働力としての娘っていうのが出てきたりとか、
なんか労働の所作っていうのは、所作っていうか労働の動きがアニメーションっていうのは必ず宮崎アニメが出てきますよね。
まあ高畑さんもそうだしね。
ああ、そうそうですね。
あね、ベニバラ粒指を再現しなくたって実際にいいじゃんと思いながらさ、
おいでポロポロすごいですよね。
でもそれを絵に起こすことで見えてくる何かがあるんだっていうのを信じていたんだけれども、まあ高畑さんはね、自分が絵が描けない人だったから、だからそういうことに対するこう何かがあるはずだっていう信念で作ってるよね。その結果あそこまで描き込んでいたものを逆に描き込まない方向に持っていったっていうのが、やっぱり方法を取り入れてもらえると輝
く。輝きもいいですね。輝姫とかに至るともうなんか、もうものすごい境地っていうか、
すごい、ね、
高畑勲はなんかすごいこう、現世でのきらめきに、を映すために、その後ろにあるこう、実は結構ものすごい巨大な虚無っていうのを、一瞬毎回スクリーンの中に映してる気はしてて、で『蜂球と涙の毒』が何で好きかっていうと、もう結構冒頭の部分で、その高校生の男の子っていうのが、自分が生きてる意味って ないんじゃないっていうところからスタートするのがすごい部分で、でやっぱ『かぐや姫』もむしろそれをラストに持ってきてるというか、その奪われる手前になって初めて自分が生きてきた世界の、その醜い部分も めてのでも素晴らしさを、うんうん、その魂が抜かれる直前にそれを噛み締めることができるっていう、うんうんうん、でもなんかそのを極めきを実感するためにはなんかそれを映し出すものとして圧倒的に虚無っていうのが実はこうあるっていうのがなんかこういう高畑アニメのアニメーション高畑さんのアニメーションってすごい美しいんだけど同時にそのものすごいこう深いこの世の中自体の意味レベルでの闇みたいなものが一瞬ふって見えるのがまあ結構恐ろしいなっていうふうに感じていて、だから宮崎駿よりずっと高畑さんの方が恐ろしいっていうか、うん、
残酷だよな、輝いてるものだったら結局さ全てを消し去られちゃうわけじゃないですか、で喜怒哀楽全てをさ体験していてね、でその人生全てがね無になって引き戻されていく、うん、あれほど残酷な刑はないよね。
いや
ーすげー、だから輝いての罪と罰の罰っていうのはそこだったのかっていうね、
いやあれはなんかすごい、でそれやっぱ、うん、こうあのタッチのアニメーションで描いてるっていうのは、
う
ん、
そうそうそうそう、
すごいすごい、
すごいすご
い、じゃあジョージ
秋山に行かないといけないですね、
はい、はい、というですね本日はジョージ秋山さんの、はい、話を、していこうと思うんですけど、まあ、一応本日、まあ、ちょっと、読めたものっていう部分で、ちょっと僕の方からちょっとこちらでやりたいですというので、アシュラという作品、はい、で、鳥さんの方からあのちょっとこれ面白いよっていうんで教えていただいた、
はい、
ザ・ムーンという
ザ・ムーンですね、はい、
ザ・ムーンっていう、はい、作品の
月ですね、
はい、2つを、はい、話すんですけど、うん、その前にちょっと、なんかうん、冒頭の方で軽く僕がまあジョージ秋山こんな感じで最初読みましたよみたいな、はい、まあ、こんな感じで読んでましたっていう話を少しちゃんとしたんですけど、鳥さんはそもそもジョージ秋山、
はい、私は好きだったのはパットマン X ですね。
結構初期ですか？
かなり初期ですね、はいはいはいはい、少年マガジンの、まだなんていうかな子供向けの、はい、楽しい漫画楽しい漫画のはずなんだけれども、楽しかったのは最初の漫画家で、はい、すごく読んでてつらかったっていうのが、
どういう話なんですか？
バットマンが流行ってたじゃない。
ああ、そういうことなんですね。
そうそうそう、バットマンに対してパットマンなんですよ、ね、うん、で仮面をかぶった男の子なんですで彼が正義のために頑張るんだけれども、大体ピント外れで、はい、で失敗して、で最後はみんなに石投げられて終わっちゃうんです。
ああ妖怪人間ベムのような
そうそうそうそう、うん、もともと森田健二っていうまるでダメ男っていう大ヒット作があったけど森田健二さんのお弟子さんなのかな、うん、でそういう子供向けのまあ、ギャグ漫画からスタートしてる人なんで、パットマン X っていうのがまあ一番の出会いでしたね、うん、でその後、どっちですか、ホラ吹きどんどんとかデロリンマンっていう風になっていくに従ってメキメキブラックと伸ばしていきます。でデロリンマンの後に出てきたのがついていけばアシュラ、それから告白っていうね作品なんですけど、この告白がいきなり中断になって、はいはい、でそれからしばらく長い沈黙に入るのかな。
告白ってあれですよ、なんか、うん、私は人を殺したことがありますっていうのが、
よく知ってますね。そうです
よね、要はだから作者自身が殺しを告白するっていう形で始まってっていうやつですよね、うんうん、だから結構そのスキャンダラスだった時期ぐらいからなんか僕の作品から結構読んでる感じです
ね、う
ん
う
ん、
なるほど、はいはいはい、
当時の鳥さんでもそのパットマンの頃とかってリアルタイムで小学生とかそれぐらいですか、
ね、リアルタイムです、
そうですよね、
リアルタイムですね、小学生の頃ですね、
うんうんうん、なんかすごい、でも、すごいアシュラとかゼニエバとかって出てきた時期ってなんか結構 どういう受け取り方だったんですか？さっきちょっとアシュラ、まあ連載された順番からいこうかな、アシュラの方に話したいんですけど、
はいはいはい、
当時結構多分、とはいえものすごい路線変更というか、
ものすごい路線変更
ですね。
そうですね、だから路線変更っていうかね、少年アシュラマガジンだね、
はいはいはい、
うん、 で、ゼネバーさんってだったかな、うんうん、なんですけど、
ね、すごいですよね。
とにかく、その時代に、青年誌っていうのはなくはなかった、
はいはい、
ビッグコミックとか、
はいはいはい、
それから漫画アクションとかですね、
はいはいはい、
それからプレイコミックとかっていう、うんうんうん、漫画青年向けの漫画雑誌があることはあるんだけども、そういった作品のそういった青年誌の中でいうと、中では、まあ、お色気漫画だったりとか、うんうん、大人向けのね、うんうんうん、それからあとアクション漫画アクションで見るようなね、アクション系の、
うんうん
うん、ものだとか時代劇だとかそういうのが、まあ、主流でまず一つあったゴルゴ13をはじめとして、うんうんうん、それからあと、ね、独自の路線を決めたガローっていうのが、うん、でそれに対して少年誌がどんどんこう精鋭化していったっていうのは、これは少年マガジン世代が漫画から卒業しなくなったからなんですよ。私は少年マガジンと少年サンデーの創刊された年に生まれてるんで、だから去年60周年だったもんね、マガジンサンデーは。で、1959年ですけれどもね、でその頃にその週刊少年、この2つは週刊少年漫画日本で初めての週刊の漫画誌だった、つまり月刊誌だったからね、僕
は
冒険とかね、それに対して週刊で漫画が読めるようになったっていうんで、一気にこう団塊の世代の子どもたち当時小学校の、まあ、1年生から3年生ぐらいの子どもたちは貪るように週刊少年漫画を読むことによって、まあ、大きなその漫画の市民権を得るようになっていく。でそれの中には、まあ、最初のうちはこう、ね、お化けの九太郎だとかですね、おそばつくんだとか、まあ、大ヒット作がポンポンと出てくるんだけれども、その子たちがこう当然どんどん成長していくに従って漫画の中に求めるものが変わってきて、でそこで劇画ブームっていうのが出てくるわけですね。でこれが巨人の星、それから、明日のジョーっていう、
はいはいはい、
梶原一騎という人がね、2つの天然を使うわけでそれを作った、まあ、一つの雑誌に日本書いたっていう少年マガジンを書いたっていうだけど、それに対してまああと水木しげるか、
はいはいはい、
うん、なんかゲゲの人の土地墓場の人の参入してきたのはこれが全部マガジンなんです。
あ、水木しげるもマガジンだった
んですか。マガジンです、はい、っていうのはごめんなさい、名前ですけど、当時マガジン編集長が、はい、そのサンデーに対して作家を抱え込むために当時大阪でこう台頭してきたいわゆる劇画家や歌唱本漫画家をスカウトしてくる。
ああ、そうです。水木しげはそうですよね。
確かに。そうそうそうそう。で、梶原一騎、梶原一騎なんて、梶原一騎の、巨人を申し上げた川崎の漫画家もそうなんだよね。
ああ、そうなんですね。
そうそうそうそう。それから、あと、斎藤隆夫もそうだよね。
歌唱本なんですか？
斎藤隆夫は、歌唱本ですね。
へ
え、うん。で、斎藤隆夫は、少年マガジンで、舞踊の助っ人の書いて
ある
。で、一気にこう、サンデーに対して劇画のマガジンっていう、
はいはいはいはい、
まあところでサンデーの年代層よりも上の年代層、
うんうんうん、
高校生から大学生まで読める漫画雑誌っていうのを目指すわけ。
ああ、じゃあなんかやっぱ今のマガジンっていうのとまたちょっと対象にしてる年齢違うっていうか、
そうそうそう、
今はそこそマガジンはやっぱヤングマガジンだったりとか、
そう
ヤングジャンプ、ヤングマガジン、スピリッツっていうのはそういうと今高校生から大学生、うん、まあ正直今も30、40代も見えますけど、
うんうんうんうん、
の年齢層に向けての雑誌マガジンなかった時代に、
うんうんうん、
あ、なるほど、なんか今結構こうマガジンでアシュラやってたんだっていうのが、うなんかちょっといやこれ小学生とか読んだら結構トラウマになるだろうと思ってたんですけど、
だからマガジンはもう小学生の読者を知ってたのね。
はははは、ある意味ね、
うん、でそれに対してサンデーでは、あ、このきっかけになるのがね、手塚治虫のワンダースリー事件なんだけども、まあそれはちょっとあまり面白いからまた今度ね。
ああ、気になりますね。
で、鶴子様がマガジンと喧嘩してサンデーに連載を勝手に移しちゃうんですよ。マガジンで始めた連載を途中で打ち切って、
さらに落ちるんですか。
で、丸ごとサンデーに持ってった。
ひでえな
っていう事件があって、で、その結果、空いた穴を埋めるっていう名目で、マガジンは危機感染にして、手塚治虫の元の場所をなくすわけ。手塚治虫はそれに対して、妖怪の水木しげるのヒットしてるのを羨んで、泥棒を描くの。僕にも声が描けるんだっていう。
水木しげるがやっぱ、ね、後半どんどん劇画化していくっていうか、そうそうそう、劇画っぽい、テンションになっていくっていうのを、やっぱ、そうですもんね。
そうそうそうそう。で、手塚さんはその後、ビッグコミックで地球を飲むとかね、人間昆虫とかアルバーとかっていう風にして劇画路線に傾倒しているんだけども、まあそれで結局手塚先生はどんどんこう人気が落ちていっちゃうんだけども、ね、
でブラックジャックでも入れ返すまではっていう、
遺作のつもりで書いたブラックジャックで盛り返しちゃったっていう、まさにフィッシュ町の日の鳥手塚の素晴らしいところなんですよ。でそんな風にしてその劇画のマガジンっていう土壌の中で、まあ、マガジンで書いている作家たちはギャグとかその子供漫画の路線とそれから劇画路線とを選択せざるを得なくなってきたのは事実なんだ
よね。なるほどなるほど、じゃあなんか単純にこう、路線が変わったみたいなことではなく、例えばその山上達彦が、それまでの新喜劇体系とか、なんかああいう感じから、光る風みたいなのを書いてたところから、新喜劇体系も逆路線にかってこう一気に、まあ、てかあれ、おそ松くんです。あ、おそ松くん、あれ違う、あれ死刑は垣根家になったみたいなこととはちょっと違うってことです
ね。ね、近いことは近くって、結局山上達彦ってコムとかで書いてる人だから、息子のね、コムで書いてて、で確か光る風はマガジンだったかな、ですよね。だから劇画の流れでマガジンに入ってた。
そうなんですね。
そうそうそうそう。ただ光る風は自分で書いてて辛かったらしくって。それで近親相対系の大人雑誌の方にもあって、でそれでチャンピオンのテコ入れに使われた
なんかそうっすね、ちょっと書いてて辛いのは、まあ、読んでても辛いんで、
だからそうそうそう、それでそこにさらにだからその生き残りをかけたメンバーとして出てくるのが永井豪で、
はい
永井豪は、もともと孫金太から始まって、で、羽根地学園で、ヤグマがトップを取るわけですよ。ところが、強烈な PTA のダッシングを受けるんでね、スカートめくりを流行らせたっていうことで、もう、ね、朝の番組でもう吊るし上げになったんで、俺は小学校2年生を見てたんだから、3年生かなって見てて、もう吊るし上げ状態なんで、本当にね。だから、結局そういう、PTA ってものに対してその反発するエネルギーでハレンチ学園の最後はハレンチ大戦争になってしまうんですけど、でハレンチ大戦争を書いていく中でやっぱり彼は自分の劇画的な魅力っていうのを持ってきて、でマガジンで書いたホラー SF の「すずむちゃん大戦争」とか、鬼だとかっていう作品で。で魔王探偵を僕らで連載した後で登場、まあ、実際登場したのがデビルマン、でこれが発表できたのがやっぱりマガジンだったのね。でデビルマンから主戦同士とかね、
でもなんかすごいですね、なんかすごい今のちょっと青年誌ともなんか違うなっていう話聞いてて思ったのが、でもその後デビルマンとかって普通にその多分小学生が見る向けのアニメとしてテレビアニメ化するじゃないですか、っていうなんかこう完全にマガジンがじゃあその高校生大学生向きの作品に完全にフィットチェンジしてかっていうとちょっとなんかでも違う感じっていうか、
そうだね、それはあるんだけれども、デビルマンに関して言えば、あれは東映動画が最初に企画を持ってきてて、
そうなんですね、
アニメが前提だったんだよ。ただアニメと雑誌連載同時スタートしたら、雑誌の方が絶対遅れるからっていうので、 あれはあのテレビはテレビ、アニメはアニメで、あの漫画は漫画で、それぞれ最初の設定で決めといて、で、あとはあのお互い自由にやりましょうってやってるの。
あ、だから実はあんな違う話になってくる。
全然違う話になってくる。設定だけね。で、あのジャンプに戻って、そのジャンプに戻って書いたのがマジンガーネット。で、マガジンではあのデビルムーンの後受けで視点同士とかスサモとかっていうあの、まあ、ハードやセグロさん、で、バイオレンスジャックでまた中断になるんだけどねその後漫画娯楽に復活するのが一番ですよね。そんな風な流れがあったりとかする中で、だから、あ、もう一つは影丸翔也っていう人がいてこの人はワルっていう作品ですね。で、高校生の不良高校生がね、他人の先生とあの同棲しちゃうっていうとんでもない話で、ね、まあすごいんですよあの原作が牧久さんといって梶原駅の弟です。
へえ、はい、兄弟だったんです
か。兄弟ですね。で、まあ、なかなかあのエグい作品で、だそんなのが溢れていたのがマガジンだったっていうふうに確認でいいかな。うん、
結構ハードっていうか、なんかやっぱこう、うん、まあちょっと他の同時期にサンデーとかで連載してた作品とかって、まあパッと、まあ僕わかんないんであれですけど、なんかでも今、要は明日のジョーと、あ、まあ明日が税金決まったとか、割と同じ時期だったってこと、
ね、そうですね、そうですね、う
ん、考えると結構なんかやっぱこう、鬱屈した感じっていうか、なんかやっぱすごいありますよね、
なんかその、だからやっぱり創刊10年ぐらいから一気にこう精鋭化してって、で70年代に差し掛かる頃がまあ一つのマガジンのね、そういう下品画家のピークではあった、でそれが結局全共通世代に受け入れられて、で、あの淀川事件の時に ね、我々は明日の城であるという有名なメッセージが出されてしまうわけですが、実はあの東大生、その当時の東大生が右手に朝日ジャーナル、左手に少年マガジン、要するに両方をその読むことができるっていうのが、あの学生の大学生のステータスだっていうふうになってくるんだけど、いつの間にか朝日ジャーナルがヘボンパッチに変わるんだけどね70年代入って一気に朝日ジャーナルがヘボンパッチに変わっちゃったところがまた面白いんですけども、でそんな中でだからそのジョージ・アキアが比較的早い段階でその劇画路線に切り込んでいくんですけども、ただその前にやっぱりすごくねデロリンマン、それからその前のホラ吹きだんだんあたりからやっぱり不穏なものがすごくあったの、それがやっぱりねあの心の暗さだね、やっぱりね、軽快に笑えない、本当だとあの笑えないっていうのはあるんですよ。あの例えばおそ松くんなんかもそうだったんだけど、ペースでねその人情ものみたいにして泣かせるような笑いっていうのが当時としては別にあったんだけれども、でそれがまあいい笑いとされていた時期もあるんだけれども、そのあのバランスがすごくこう不穏だったんだよね。だからね、バットマン X っていうんだ、バットマン X はまだ主人公子供なんだけども、ホラ吹きどんどんのあたりからどんどん話がシュールになっていくの、それからデロリンマンっていうのはこれはギャグのはずなんだけれども、そのはっきり言って狂気の世界なんですよ。あの交通事故で記憶障害になった男がそのふんどし一丁にボロボロのマントをまとった顔中がこう整形されている怪人デロリンマンとして活躍する。
ちょっともうなんか前提からしてすごいですね
そうそうそうそう、
あ、
でそれが最初のうちはそういう設定で、子供たちにいじめられながらですね、活躍するというわけのわかんない、そこで来るのも大変なんだけども、それがやがてですね、その実はその彼には奥さんと子供がいて、その奥さんがテロリンマンが自分の夫じゃないかって気がつくとあたりからさらにまだ狂気を増してくる。
なんかでもその話の進め方はすごいでもアシュラっぽい
ですね。そうです。だからそういうものを書いてた人だから、俺はあのジョージ・アキヤマは怖かったです。小学生にとってみれ はははそれもだからあの怖いふりしてないからすごく怖かった。
ははははなるほど、うんうんうん、
逆もなのはずだなと思うんだけども、うん、笑えないどころかすごく気持ち悪い生理的な怖さ心理的な怖さがあるからね。ゲゲの鬼太郎は怖いけど読めるんです、うん、だけどもネロリンマンは本当にもう心の傷です。トラウマ漫画の一つ、
うん、お化け屋敷としてお化け屋敷をやってるんじゃなくて、
そうそうそうそうそう、
こうメリーゴーランドに乗ったら、うん、ちょっとお化け屋敷っぽいってことですよね。
まさにそう、そういう作家っていうのがやっぱり、まあ、あの時代の小学生が読んだジョージ・ジャカルの印象だと思う、ね、
あ、
うん、でそこから一気にこう「アシュラーゼ逃げ場」っていうね、はいはい、あの告白っていう3つの、うん、あの露悪趣味的な作品に走っていく、
うんうんうん、
でこれがあの先ほどねちょっと話してたみたいな発禁っていうかね、
はいはい、
少年マガジンの連載した第1話が発禁が使われた、
うんうん、
全国じゃないんだけど、まあ、東京都とかね、
はい、
とかで発禁処分になってしまって、で逆にそれが話題を呼んで、
はいはいはい、
で大論争を引き起こしたっていうのがあるんですね、うんうん、
なんかもうやっぱ1話から発見になるってすごいなって思うんですけど、
うん、
でもやっぱなんか改めて今回アシュラー、まあ、ちょっと買ったやつ読み直して、
うんうんうん、
でももう正直1話からすごいというか、う
ん、すごいですね。
1話がもうずっと地獄絵図というか、
そうです、
平安時代ですかね、舞台
は平安時代ですね。
平安時代の、うん、まあなんかその、
うんうん、
まあこう都ではこう貴族がね、うん、あのこう雅な生活をしている一方で、うん、まあその地方、
うんうん、
それ以外のところは年貢の取り立てで、まあ、ものすごいその飢餓状態になってるっていうのの舞台設定なんですけど、まあ、もう一巻は正直最初数ページ使ってもう餓死者の死体とそこの体にウジが湧いてて、でそれをついばみに来るカラスの絵っていうのがこれ数ページって言いましたけど、多分10ページぐらい続いた挙句に最後その半裸の女性っていうのが、うん、まず落ちてる人間の肉を食うっていうところから始まって、うん、最後、まあ、その彼女が出産をする子供を産むところで、うん、産んだ子供を最後、
うん、
まあ、産むんだけど、
うん、
産んだ後にこう食べるものがどんどんなくなって、うん、最終的に産んだ子供を食べようとするっていうところで始まるっていうのが1話なんですけど、まあ、ちょっとこれは確かにちょっとこう、
そう
衝撃っていうかすごいですよね、うんうん、
なんていうかな、ここまで来るとねその漫画の力をどこまで信じられるかっていうことが試されたんですよ、
うんうんうん、
つまりこれを書いて分かるはずだって考えた作者がいて、これを載せてはその分かるはずだって信じた編集者がいて、でそれに対してなんてもの書くんだっていう読者がいる。そこのだからその漫画を取り巻く状況のパワーバランスが実は作り手側と受け取り方でズレがまだあったんだろうな、うん、それはだから少年マガジンっていう少年誌っていう枠の中だったからなおさらなんだよね、うん、要するに子供に安心して読ませられない漫画雑誌を少年で書いてあるんだけどね。
そうですね、そうですね、
うん、だから少年は少年誌のはずなんだけれども子供に安心して読ませられないって、うん、子供読んだら気が狂うよこれね。
そう、まあトラウマになりますよね、
う
ん、これは、ね、
そうそうそう、
僕読んだの高校生ぐらいだったからあれですけど、うんうんうん、あとまあ、うん、比較的絵のタッチ自体もすごいちょっと可愛らしい絵面だっていうのはあるんで読めますけど、これ小学生で一回読んでたら、
うん、
もう結構多分そもそも小学生とかだと親が自分、
う
んを殺しに来るっていうことに対するショッキングさって多分あの高校生ぐらいだとまあちょっと反抗期とかも一回会えたりとかしてるんで、もうちょっとこうなんだろう、親との距離感っていうか、イコールで親イコール自分みたいな感じ 感覚からちょっと外れてると思うんですけど、子どもの頃って多分その自分の世界の部分での親の構成要素がかなり大きい時期に、その親、自分を守ってくれると思ってる親から、親が空腹のあまり自分を殺して食おうとするっていうものをこう細かく描かれてる第1話って結構これドラマだと思いますよ、これ読んでたら。
まさかって思うんだけど、そこまで書いちゃってる
ですね、
噛みついちゃうもんね、ガツってね、
ですね、でしかも後半行けば行くほどやっぱその、アシュラってある意味でその、ダークヒーローだと思うんですけど、だからなんかやっぱすごいデロリマンの話とか聞いてて、なんかデロリマンすごい近いなかったわ、
そう
なんかその、自らがその、不幸な生まれである人物っていうのが、ある種のそのヒーローになっていく話っていうのはアシュラすごい近いなと思った。
アシュラの初版っていつだっけ、
アシュラいつなんですかね、これも文庫版なんであれですけど、今これ、文庫、今持ってるのがアシュラの上下の文庫版で、幻冬舎から出てる文庫のやつなんですけど、これの、上巻の後ろに書いてあったのが、この作品少年マガジン1970年51号から1971年22号に掲載され
てる。70年だね、
なってるんですけど、
私は小学校5年生だ、
小
学生読んだんだよね
これはショックですよね。
ちょっとねその時期ね、俺一時期その漫画から遠ざかっていたんで、全部通して読んではいないんだけども、さっき70年の32号だから小学校5年から6年に増えたね。で例えば「すすもちゃん大ショック」っていうね、
長
井剛さんの、あれでやっぱり心しが描かれるんですよ。
あ、そうですね、あれは、
それから鬼っていうね、やっぱり長井剛の作品があって、あれもやっぱりなんていうかな、心理的な恐怖、親子の中の心理的恐怖とかやっぱりモチーフになっていくんだけども、そういうところもあって、やっぱり70年代の前半まではね、結構こうエグいって言っちゃうんだけどね、親を疑うっていうのはテーマだったもんね。
ああ、なるほど、なるほど。
それはね、やっぱり60年半歩とかね、前回の世代の、皆さんがね、戦後派、戦後の流れの中で、戦後派って呼ばれる人たちがね、その日頃の戦前の教育を受けていたのが大人を信用できなくなったっていう大転換を強いられて、でその世代がその安保世代として60年代70年代まで行く中で、こういうその親子の関係をこの何だかな、疑問を持つっていうか、親だから偉いわけじゃねえだろ
う、
親だって所詮人間じゃないかっていう言い方がこう一般的になっている ね。
明日のジョーの矢吹ジョーも親から捨てられてる、
そうそうそうそう、つまり子捨て親捨てっていうのはこの時代の大きなテーマであって、今あからさまに言われてないんだけども、逆にだからね、友達親子みたいにしてね、親子でくっついてるのがいいみたいなのもあるんだけども、俺なんかはやっぱりこの時代のでこういう漫画を読んできてるから、友達親子の気持ち悪くていらんないわけ。
あ
そうそうそう、性的にもダメだよね、親なんてって思えよって思うわけ親と違った生き方するのがかっこいいじゃないかっていうのがあるから、でそういうふうな、俺はその世代だから、一番尻尾にくっついてるんだろうなと思うんだけども、我々もやっぱりもうちょっと下の世代になってくるとね、もう母子分離が難しいっていうふうになってくるんだけども、俺はそういう意味ではそのこの辺の漫画の影響なんかは受けて精神的にね、受けて育ってるなと思うわけ、それがいいか悪いかじゃなくって、そういう風潮、これが71年か、連合赤軍事件で学生運動が一気にね収束しちゃって、で政治的な活動というのがぐんと下火になっていく中で、対立構造っていうの、権力との戦い方っていうのが見えなくなっていく中で、全然違ったね作品になって ていって問題は全て内面的なものにっていうふうになっていく、
うんうんうんうん、
社会的な問題も全て人間の心の中の問題で捉えていくんだっていうふうな風潮になっていくのが80年代で、
うんうんうん、
これがあのオタク世代の原動力になっていくんだけど、うんまあ、
そこら辺はすごいなんか最近すごいちょっと思ってるところで、うんうん、なんかうち、まあ、ちょっと本当に突然しますけど、
うんうん、
やっぱ内面について語る言葉と、うん、なんかやっぱその政治的なことに、まあ、外のことについて外に起こっていることについて語る言葉って別々で今先の中でやっぱあって、
うんうんうん
でなんかこう今までってこう当たり前に多分こうサブカルみたいな括りで接種してたあの映画だったりとか漫画とかって実は意識してなかったけど大半がこう内面的なことを話してるのが当たり前だったんだなっていうかそのそうだと思って見てなかった普通に当たり前のものとして見てた作品っていうのも結構その内面のことについての作品っていうのは当たり前だったんだなっていうことに最近ちょっとこう思うようになりなんかとはいつなんかやっぱ今さすがに時代の流れの中から、ねうん、なんかちょっとずつ外向きの言葉っていうか、うん、その政治の言葉みたいなのを、うん、こう音楽にしても、
うん
まあ、あの映画とかにしても、うん、漫画とかにしてもちょっとずつ出てきてはいてて、うん、なんかでなってきた時になんか改めてこう自分たちが今までこう摂取してた言葉ってすごい、うん、あの内向きの言葉だ内面の言葉だったなっていうのはすごいこう思ったりとかしてて、
うん
個人的にはエヴァンゲリオンの Q、
うんうん
まあ、最近というか前ですけど、
はいはい、
Q って作品がそれまでもう本当にザ・内面の話をずっとし続けてた話っていうのが、
うん、
Q はまあ個人的にはすごい311の後に何の状況も分かんないところに放り内面の問題でずっとうじうじしてた子っていうのがこう問答無用でその外っていうところに放り出されてどうしたらいいか分からないで内面のことでしかそれが対応できなくて、
うんうんうん、
でももう周りにいる人たちはもう内面の次元の問題意識じゃなくなっちゃってて、なんかそこの中でのどうすればいいかわからないって言って終わってるのが急だと思って、
そうですね。
だからやっぱあれぐらいからちょっとずつ内面の言葉からその外の言葉になってるなってちょっと思ったりとか思ってるんですけど、
だからあの物語を作る力がものすごく弱くなったなっていうのが。80年代以降、特に90年代以降サブカルチャーの中なんだけれども、
うんうんうんうん、
例えばあのなんていうかな歌謡曲が消滅してね、
あ
であの自分の気持ちをそのまま言うのがいいみたいな歌詞が誰かに流れてくる、うん、そこにドラマ続きが存在しないんだよね、
うんうん、
聞かせる順番だとか、
うん、
あの物語を構築していく、
はいはいはい、
あの歌は3分間のドラマだってんだけどもお前の歌にはドラマはねえよね、
はいはいはい、
ただ3分間つぶやいてるだけだよねっていう歌が普通に溢れていて、
はいはい、
で人の心に刺さらないからカラオケで誰も歌わないっていうねそういうのになって言っちゃうわけですよだからもう悪夢の詩なんてすごいわけじゃないですか、
はいはい、
で悪夢かけなくなったのがまずそこであったんだけども、うん、で、例えば歌っていう部分がね、まあ、カラオケがいい悪いじゃないんだけども、
はい、
例えば日本の映画でもでそのドラマを作っていたものがドラマを作らなくなっていって、
うんうん、
で心情を語るっていうところに行くことによってドラマ剣が崩壊していく、
うんうんうん、
だからそういう意味で去年ねあの新聞記者が大ヒットしたっていうのはあれは久しぶりにドラマ作りをしているからなんだよね、
うんうんうん、
問題を捉えてそれを再構築して、
うんうん、
でその状況の中で人間がどう動くかっていうドラマを作ってる、
うんうんうん
うんだからそういう特殊な状況ってものをガチッと緻密に設定していて、まあ、実際にモデルがあるにしろないにしろね、うん、その中での人間の動きってものを描写することによって我々がそのドラマを堪能できるっていうものがすごく少なくなってる、
うん、
で肝心の庵野秀明がエヴァンゲリオンであんだけやっておきながら、うん、結局は何お前信号車であれやってんじゃないのか
、
うん、つまり心理描写一切ないでしょ、
うん
うん、あの状況なんだよ、
うんうんうん、
それが今一番面白いドラマなんだっていうふうに彼は目指してきて、うん、でそのモデルになったのが岡本喜八の、ね
あそうですね、
日本の一番長い人だね。
あとはあれですね、うん、激動の昭和初期の沖縄戦とかです
ね。そう要するにその状況っていうものを緻密に描き込んでいくことでドラマを作るっていう方法を、まあ、彼は怪獣映画でやってるのかと、
うん
うん、でそれはその日本映画に久しぶりに見るドラマの面白さだったと俺は思うんだよね。だからいい悪いじゃなくてね、ドラマを作る力っていうのはすごくいい 曲を作り上げる力ってのはすごく弱くなってくるとは思うんですよ。だから宮崎駿のすごいところってやっぱり相変わらずきちんと曲を作ってるところ、曲の社会の中でその緻密に作り上げる社会の中で人間がどう動くかってことを、あの真正面から頑張って、ね、作ってるっていうのが宮崎駿のすごいところで、これがまあもののけ姫にもつながってくるんだけど、でもあちらもそうだよね。だからね、平安時代の時代のその都とかって、あの歴史上の名のある人が作るわけじゃないじゃないですか。で、あの小さなね、山とそれにくっついた村、荘園の
村、荘園、そうですね、
うん、でそういう小さい世界の中 でもそれぞれに境遇を負ったね、あの子供たちが出てきたりとかさ、もうで最初 の家族の出来たんだよね、本当にね。
あ、そうですね。そうそうそう、最初も出てくる家族どうなるかというと、うんうん、まあ、最初お父さんが、うん、まあ、なんとかその、仕事することによって家族、うん、男の子2人と奥さんの4人家族っていうのを養っていくんだけど、うんうん、お父さんが、まあ、アシュラに腕を切られてしまって、でその仕事ができなくなってから、うん、まあ、そのどんどん食べれなくなっていって、うんうんうん、でもう食べ物がないからっていうの、お互いに食べ物を分け合って食事をするようになっていくんだけど、どんどん追い詰められていった結果も本当食べるものがなくなって、最終的にその死んだ家族を食べるようになっていくっていう、
お母さんを食べてね、それでさらにはアシュラが殺した弟を死なずに食べられて食べてしまうっていう、
でもすごいこのアシュラっていうキャラクターが、まあ、なんかその結構バットマンにおけるジョーカーに近い感じっていうのは、その、ものすごく人の善意を試そうとするというか、結構そのアシュラって作品のやっぱこう、テーマ性として、まあ結構テーマ性は分かりやすく、その出てくるお坊さんがすごい語ってるんですけど、極限状態、人間はそのもう空腹の極限状態に追い込まれた時に、その人間性を失ってしまうわけですよね。それでそのアシュラっていうのは自分がその母親から食べられそうになったことがあるから、まあ、その人間に対する不信感っていうのはすごいあって、でもどこかで人間を信じたいっていう気持ちがあるから、その飢えてる人間っていうのに対して、そのある種その人肉っていうのをでこう食べるっていう
んで
差し出すことによって、どういうふうに彼がその渡そう、あの人肉を渡した相手っていうのが振る舞うかっていうので、なんかそう、こう人間をなんとか信じたいっていう気持ちっていうのがなんとなくだからその見えて、だからこ そ, なんかその人間の善意を試すようなことをずっとしていくキャラクターとして、その最初の家族に対してする、そのまあお腹がいっぱいの時はそのお互いにあの助け合う家族っていうのが、極限の状態になったらどうなるかっていう、でも最初の家族の段階でももうすでにどんなに飢えててもそのお母さんはその家族を救うために自分の肉を食べてくださいっていうふうに言うっていうところで、実はその極限状態の愛っていうのが実は語られたりとかするんですけど、でもなんかその人間が極限状態で人間ではなくなるっていうことに対するその許せなさっていうことに対する試しみたいなのがすごいアシュラってキャラクターがずっとしていくっていう話ですよね。
そうそうそうそう、だからじゃあ人間って何なのっていうね、人間食べてて人間じゃないかっていうのは、あの実際ならこの頃ってまださ、
はいはい、
あの正直な話ね、はい、あの生き生きて死ぬみたいにね、
はいはいはいはい、
実際に人間の肉を食べて生き残った人たちが日本に普通にいたんだよね。
まあ伸びとか、そうです
ね。そう普通に生きてるってことはさ、ね、あのガザルカナとかさ、
フィリピン
とかさ、ああいう悲惨の中で生き延びてきたってことはさ、添えれる理由があるわけよ、
はいはいはい、
うん、だからそういった人たちがいるんだっていうことを抜きにしてこの作品は語られないんだよ、つまり現実問題としては、その戦後のね、あのまだ、1970年からまず25年じゃないですか、
はいはいはいはい、25
年前って言ったら物の姫作られた時代だよねそしてね、
はいはい、
それぐらいの距離感だよ
いやなんか今最初にもう物の姫の話をしてただけで、なんかものすごくその時間の感覚がつかみやすいです
よそうでしょその距離感だよねその距離感で、ね、実際にね上の中で、決めの極地の中で、ね、 人間としてどうあるべきかっていうのびの世界を生き延びてきた人たちが普通に生活しているんですよ、市民として、それはあなたの父かもしれない。
そうだって同じ時期やってたらその、まあ、ちょっと時期あれですけど明日のジョーやっぱその後半の方で出てくる金龍飛っていう韓国人のボクサーっていうのは、そのお腹が好きすぎて、で間違えてお父さんを殺してしまうっていう、あれ人肉食ではないけど実質人肉食に近いものを描いてるわけで、ってなると結構その、モチーフとしての人肉食ではなくて結構まあ、
そうですね、実力の問題だ。
そうですね、
実力の問題ではあるのは確かに、
なんかすごい。でもそのアシュラって作品がものすごく、そのアシュラって、まあ、作品ではこのアシュラって登場人物自体がものすごく矛盾を抱えた上ででも人間を肯定せざるを得ない状況っていうのが、なんかアシュラって人間に対する絶望の話でもありながら同時にものすごい人間参加でもあるっていう、こうものすごいバランス感の話だと思っていて、
ね、本当にだからあの最初にでもね、老悪市民だっていうのを言ったのはだからその悪っていうものの形をあの突き詰めていったらどうなるかっていうところからおそらくスタートしたと思うんだけれどもだけどもアシュラの段階でも最初からもう善悪じゃないんだっていうね、生き様って実はこういうことなんだっていう結論がありきで書き始めてるから、だから逆に第1話であれだけのことが書けてる、エンドなくにあそこまで書けていて、これがだから救済されるよっていう確信を持って進めていたんだけれども、そこでいきなりあの発揮になっちゃったんで
そうですね、やっぱなんかそのアシュラって人肉その母親に食われかけたっていうことだった時に、それなんでそうなったかの話を描くんじゃなくて、それをどう受け止めるかの話っていうのをずっと描いて、その事実、その自分が生まれた時のそれで元のむけ姫の最初の話と同じで、その母親ってこうその自分の産んだこの境遇とかに対する怒りっていうのをどういうふうにそのケリをつけていくかっていうのが、ケリは多分ついてないと思うんですけど、なんかすごいやっぱそのいやそれいや分かるけど酷だよって思うのはそのお坊さん出てくるそのアシュラに対してそのあの道を示そうとするお坊さんっていうのが、あの母親はお前のことを食べようとしたけどでもそれは仕方がないことなんだって、その極限状態に置かれたら母親っていう存在だったとしても自分の子供を食べてしまうかもしれないって、でも彼女はその苦しみっていうものをずっと持ち続けていて、かつお前に対する愛情っていうのはそのお前を食おうとするけど同時に持っているものなんだっていう、でその矛盾を分かった上でその相手を受け止めなければいけないっていうことをってするんだけども、それってそれ言われちゃうともう本当に自分の中でその怒りっていうものに対して蹴りをつけていかなきゃいけない、
やり方がないよね。
そうなんですよね、だから今回ってその話が進んでいくと自分のそういう境遇に追いやった人の弱さ、その母親のその、まあ極限状態に、もうその空腹の状態にあって、で彼はだからいろんな人を試していく中で、まあ、若さっていう、あの村に住んでるすごい心優しい女性をに、まあそのまあ、ある種恋人で初恋であり多分母親みたいなものを重ねてみていて、ただでもその若さっていう女性も、その村中からその差別されているようなアシュラっていうその汚い不老子に対してもその優しさをかけてくれる若さっていう女性ですらも、その本当の空腹の状態になったら人肉を食べてしまうっていうところで、もううっすらとその母親が鬼畜だったからそうなったとかじゃなくて、彼女も愛情を持っていたけど追い詰められた状態でそうなってしまうんだっていう、人間に対する絶望であると同時にでももうそれはしょうがないことなんだっていうことを気づき、で同時にその父親っていうものの弱さっていうものを知っていて、なんかその人間っていうものがものすごく弱い存在であるっていうことっていうのを知っていく中で、じゃあ自分の境遇っていうのはじゃあ納得できるかっていうとそうじゃねえっていう そこでものすごいこう苦しいですよ ね, そうね、だそっていう意味である意味その許しの話ではあるんですけど、
だからまあ俺は子供だったらそこは読み込めてないんだけどさ、さすがにね、分かんないよそれは。でもなんかこれはあの怖いけれどもいい漫画だなっていうことは俺は分かった。でやっぱりそれまでのさっき言ったね、フランキー・ドンタン・ドルリンマンの世界から来てるから、当然これは書いてこういう作品書くのも不自然じゃないなっていうぐらいに、まあ小学校5年生だから結構マセ書きだったから、うん、あこういうことを書く人になったんだなっていうのはすごく受け入れられたので、だからやっぱり俺的には別に違和感もなかったし、うん、まあ怖かったけれども、うん、だけどもほぼ同じ頃にジェニーゲバが連載して、ジェニーゲバもずっとね、あのラストもちゃんと読んでますからね、ジェニーゲバもすごい、本当にね、あの最後からのこうあったらよかった人生を振り返ると思ってあれが子供心にもう悲しくって悲しくてね、
いやだからやっぱ両方ともその生まれた環境ゆえの、うん、ゆえに対なんかそのゆえの人間に対する絶望とか、うん、やっぱ銭形もアシュラも基本的にその生きてくんだけど、そこにどうしてもその生きてくっていうことが怒りを表現することっていうのと、まあ、怒りを表すっていうことと結構イコールである生き様じゃないですか。
怒りを肯定してるよね。
そうですね、
それはすごくいい、あの面白い、
さらに言うと多分その弱さもあることも含めて人間なんだってことを受け入れろっていうのは、イコールでアシュラ自身の怒り自体も肯定することであって、 でも肯定されたからって言ってそれが楽になるわけではないんだけど、肯定をするっていうところがまあものすごいところですよね。
そうですね、
でアシュラはあの作品内では、そもそもなんでこうなってるのかっていう構造の、要はその倒す敵っていうものを描いてないわけです
ね。ないんだよね、
さっき谷さんとも話したんですけど、まあ、室町時代ということ、平安時代ということを時代設定で読んでいれば、このアシュラっていうのと同じ同時進行の世界の中で、まあその桃とか桜が綺麗だとかってね、まあ、それはそれでいいんだけど、まあ、清少納言とかそういう世界が同時進行であったわけじゃないですか。でだからっていってそっちを良くないものだっていうふうに言うつもりはないんですけど、だから光源氏みたいなものって同時進行であって、で本来であれば多分、で本来であればって、まあ、アシュラって最後どうなるかっていうと、まあそのその荘園から出ていったアシュラたち一行っていうのが、都を目指す旅路、旅を進めていくっていうのがあるんですけど、多分このままアシュラが都に着いたら、多分これって、まあ、実際の史実を変えてしまうことじゃないから書かないんだけど、多分革命の話に多分ならざるを得ない、
まあそうだろうね、かもね、
話だなとはまあなんとなく思っていて、っていうのはそのこの怒りっていうか、自分がこうなってしまった状況を基本的にぶつける相手っていうのがこの作品の中には出てこなくて、なんでかって出てくるのはそのひたすらまあ奴隷のように扱われて飢えて死んでいく人たちっていうのと、上からの命令でその場所を管理してる人たちで、ちょっとやっぱ読み進めていくと、まあその管理してる人たちっていうのが、でもまあイコールその三条太夫っていう、あのアシュラの父親に当たる人物なので、で彼も彼でまたその弱さだったりとか、あの人を信じられないことによって、まあそういう状況になってるってことが分かっていて、この作品の中で悪役として描かれる人物に関しても最後まで読むと、もう怒りをぶつけることができなくなっていて、最終的に何に対して怒りをぶつけるかっていう、多分その平安時代のこのシステム自体に対して、だからその別に貴族を殺したからちゃんちゃんのことではなくて、このシステム自体に対してこう怒りをぶつけられるのもそこしかなくなってくるってなってくると、最後やっぱ革命の話になってくるっていう感じがあって、でもただなんかそこがでも多分それを描いていくと、それは多分カムイデンになって
もちろんそうですよね。そうそうそうそう、
でも
すごい影響受けてるよね。
そうですよね、 カムイ伝にはなっていくと思うんですけど、うんうん、ただでもカムイ伝がそのやっぱその革命っていうことを真摯にこう向かって、うんうんうんまあ、革命ってことを描いていったに対して、うんうんうんうん、アシャっていうのはもうちょっとでもそれぞれもう少し内面の話というか、うんうん、怒りだったりとかこの憎しみっていうものを自分の中でどうその噛み砕いていくか、まあ、それとどう向き合っていくか、あのそれにケリをつけることはできないんだけど、どう向き合っていくかっていうことを描いていて、だからこそ人間であるっていうことを描いていてっていう意味で、そのやっぱこう状況としてはこのカムイ伝とは近いんだけど、でもやっぱそうではなくて、やっぱその許しだったりとかそういうことをあの描いてる話だなっていうのはすごい思うんですね。なんかカムイ伝も同じぐらいですか、時期
カムイデの方が古い。
あ
うんうん、カムイデの方が古い。もちろんだから影響は受けているのは間違いないんでね、うんうん、その世界ではね。まあ、それはだから、まあ、あの繰り返しになるけど、さっきの全教徒世代を支えていた、うんうんまあ、そういう思想的な、ね、背景があって、だからあのもちろん革命を意識させるっていうのは、まあ、それは時代的にそうだろうな。
そうですね。でもとはいいつでも革命を描こうとした話ではないっていうのはやっぱそうだと思って
て、そこにそれ自体に興味がない、
ね、そうですね。だからその手前でのこの許せないって、なんかちょっと同時にでもこれさっきその鳥さんの全教祖世代の話に行って、うんうんうん、あーってなって親離れっていう話ってすごいそのハッとしたのと同時にアシュラってやっぱ親離れの話なんですよね。
そうそうそうそう、
そのまあ、正直ここまで過酷な状況の人に対して甘えっていう言い方は絶対使えない、まあ、アシュラって主人公に対しては使えないですけど、やっぱりその母親のせいで親のせいでって思ってその怒りの矛先が親に向けられるっていうのってある意味でちょっと甘えではあるじゃないですか。に対してでもアシュラっていうのは話を進めていくうちに親にも怒りをぶつけられなくなってくるっていうところで、そのある意味 それまで親に対して怒りをぶつけるっていうことはその親っていうのが他者じゃなかったなって思うんですけど、だと思うんですけど、やっぱ最後親も親で弱さを持ってると同時にでも自分に対してものすごい弱さゆえに食べようとするけれども、でもものすごく愛情を持ってくれてた存在なんだっていうことに気づくっていうことは、ある意味で他者として親を捉え直すことでもあって、でもだからこそ怒りのもうぶつけどころが本当になくなってくっていうことでもあると思うんですけど、っていうなんか多分そっちですよね、その革命っていうよりは多分そっちにあのテーマ性自体を持っていくっていう
話なんで、まあ、あの読む側としてはやっぱりこう、ね、あの全教徒の学生なんかはやっぱり革命の本として読んでる、
うん
う
ん
う
ん、
そういう、まあ、時代の、ね、評価ってのがあるから、ね、だから今やっぱりね革命ってピッと来ないからね、我々の生活の中でだからそうするとあのよりその親との親子の圧力っていう部分にグッと肘を寄せて、俺も、ね、今回も読み出してそういう部分は、まあ、結構こんなに出てるなと思ったんだけども、
確かに同時に革命を起こす火種になる、うん、でさっきのそのじゃあこの怒りをどこにぶつければいいんだってなっていくと、やっぱりもうそれって内側ではもう解消できるものじゃないから、それは外に向かってかざるを得ないっていうか、
そうそうそうそう
っていうことですよね。
まあ、歴史的事実としてももちろんだからね、こういう末法思想があってであの浄土宗とかでさ、念仏宗教で救済するみたいなね、そういうふうな精神的な支えで、まあその、まあ、形がまあこの僧侶の登場であって、あのあれ文庫本はあの、はい、連載の最後までかな、連載バージョンの最後まで
は最後
ってことは追加されたラストは書いてない、ないね。
あ、これこの後があるんですか。
あります。
これ、文庫本の方、ゲットして出てる文庫本の方は最後、うんうん、アシュラが生まれてこない方が良かったのにっていうふうに、うんうん、言う、
そうだ
ね、1ページで終わってますが、
うんうん
うん、この後っていうのが、
はい、あのこれはね、そうなんです、うん、これは、少年マガジン版ですね。完結編を書いてます。
ほう、
ジョージ・アキラマ。
あ、そうなんですか。
はい、ウィキペディアに載ってたかな。
はんはんはん、
載ってるんだったらネタバレしちゃっていいな。
それは連載で書いたのではなくってことですか。
あの、K 掲載誌を書いてます。
はあ、うん。まあでも、まあ、それ結構前の漫画なので、うん、もうネタバレとかは全然気にせずで大丈夫。うん、ちょっと僕が結構知りたい。
ああ本当に。はい。ちゃんと俺も読んだとは言い難いんで申し訳ないけどもね。はい。あ、ね、1981年に少年ジャンプで完結されております。
はははは、
はい。35号に、はい、完結編も、まあ、簡単に言っちゃうと、アシュラ僧侶になります。
あ、
お坊さんになります、うんうん、細かい話は全然覚えてないし、恐らくもう読めないかもしれない。そしたら、
ゼニケガの娘と、うん、なんか一緒になってる単行本だったりします。それ違うのかな。
あ、なってるなってる。
そうですね、ゼニケガの娘とセットになってる単行本ですよね。
そうそうそうそう、
読んではないですけど、存在はして
ます。ありますあります。まあでも取って付けたようなもんだよねと思った俺は。それもあっていいだろうなっていうぐらいで、まあ、ちょっとで結構どういうつもりか知らないけど、割とこう仏教に傾倒していたのは明らかなんで、ジョージ・アキオン
も。そうですね、なんかこの後の、まあ、ザ・ムーンに関しても、
そう
彼をこう操縦する上で、
般若心経
を唱えるっていうの
が、ロボット般若心経で動くロボット
あれ結構難しい。ビジュアルとして結構異様ですけどね。
そう
ロボットの周りにお経が大量にこう書かれててっていうのは、あと、まあ、ザムーンに関しては結構、そのザムーンってロボットとその大仏だったりとかっていうのをすごい重ねて、見せるっていうような使われ方がすごいしてたりするので、ただザムーンに関してはこう巨大ロボットイコール仏像っていう感じはすごいありますよね。
もちろんそうですね。
もともとウルトラマンが
アルカイクスマイル
だったりとかっていうのありますけど、それ以上に結構なんかこう臆面もなく、結構そのイコール仏像としてのモチーフとしてザムーンを使ってる感じ
が、いわゆる超人信仰じゃないけど、サラトスターじゃないけれども、ものすごい偉大な力を持ったものが正しいことを行えば平和を訪れるっていう、その理想の形ではあるんだけども、その正しい心っていうのがザムーンの場合は選ばれた子供たちっていう象徴で、子供だからこそ正義が出せるっていう。
ちょっとじゃあ、はい、流れでじゃあザムーンの、
ああザムーン
の
ちょっと
ザムーンがちょっと、軽くパッとあらすじ、読んだ感じで話すと、9人の子供たちっていうのが、ある日、ママ男爵という、正体不明の、富豪のに招かれて、彼が、資産を投げ打って作った、ムーンという名前の、ロボットの、操縦者に選ばれて、ただでも最初ザ・ムーンの動かし方、ムーンってロボットの動かし方わからないんだけども、だんだんこうムーンとこう、の横にいるうちに、どうやら、9人全員の意思が揃った時に、その9人全員が動けっていう風にムーンに対して思った時に、その意思が全員一致した時に初めてムーンっていうロボットが動く、動かすことができるっていう、その9人の意思が一致すると動かすことができる、そのでロボットムーンを手に入れた、少年少女たちっていうのが、さまざまな、悪だったり、さまざまな危機と、戦っていくっていうようなザ・ムーンって漫画だと思うんですけど、これが、アシュラの後ですか、
ね、後ですね、はい。アシュラとゼニゲバと告白で、告白がこけちゃって、いうのもあるんですけれども、そこからしばらくちょっと作家としてはあまり発表してないんですよね。でそのうちに少年サンデーで2年後ぐらいかなに連載始めたのがこのザ・ムーンという作品でしたね。はい。久しぶりに見たら、なんか巨大ロボットもの描いてるのびっくりしました。
ジョージ・アキヤマの中でも唯一とかですか、巨大ロボットものって
でしょうね。なんかあったかな、ちょっとこのあとウィキペディ
まあ、当時流行ってたとか、まあ、
マジンガーとか
ですよね。時期だとは思うんですけど、まあ、でも結構異質ですよね、その時。
そうですね、異質です。はい、
言ったように、う
ん、あでも72年だから、ゼニゲバから1年だな。あ、バラの坂道を返したんだね、その間にね。で、この後今月くるハグレモンと続くわけだ。
あ、まあ、はい、ハグレモンに至ってなんかもう結構一つ境地っていうからかも。
そうそうそうそうそう。だからあの、まあ、ザ・ムーンがこういう形で終わらしちゃったんで、もうご本人的にはもっとこう別の次元に入ったのかな。
あ、ザ・ムーンの終わり方、うんうん、まあ、終わり方含めてちょっとすごいですよ
ね。はいはいはいはい、うん、まあ打ち切りなのかもしれないけどね、はいはいはい、あの終わり方はね、うん、でもやっぱり周到に組まれてるから、うんうん、あのいきなり打ち切りじゃなくて、あの一つ終わらせ方として考えているのと思います。
いや、なんかすごい、うんうん、これもでもすごいアシュラじゃないですけど、うん、まあ、ある種矛盾も抱えてる話だなっていう感じがすごいしていて、なんかこう主人公の少年少女たち9人が、うん、まあ、正しいことをするために暴力、はい、うん、暴力だ、まあ、ムーンっていう名前の暴力、うん、暴力装置を使って暴力装置の暴力を使って、うん、まあ、世の中を良くしていこうっていう感じなんですけど、
うんうんうんうん、
でもそもそもその前提が矛盾してるっていうことを一番最初の連合正義軍、
はい、最初に出てくるのもね、
でもやるじゃないですか、うんうん、連合正義軍変っていうのは何かっていうと、まあ、連合正義軍となる名乗る覆面をかぶった集団っていうのが、世の中を平和にするために暴力を使っていて、何をするかっていうと、最終戦争を自ら起こして、水爆を、落とすことによって、でそこでその、まあ、大量の犠牲を出すことによって、平和な世界、まあ、まあ、でもあれって核の抑止力的な話なんですかね。詳しくは語られないですけど、
そうね、核の抑止力、まあそれはあるだろうね、もちろん、あのメタファーとしてね、核の抑止力という問題はもちろんあります、分かりやすいから。
多分、まあ、なんかその要はこれだけお互いにその、うん、もう世界を滅ぼしかねないその力をそれぞれの国が持っている状態で、もうこれ喧嘩になったら全てが滅びるっていう状態になるから、あのもうお互いにその戦争はしませんっていうのは核の抑止力だと思うんですけど、まだ多分それを見せつけるためみたいな感じで、こうまあ作詞では四国に水爆を落とすっていう計画を連合正義軍っていうのが行っていた。彼らはでも平和な世の中を作るために暴力を使っているっていう自負があって、で、まあ、多分ここら辺三島由紀夫とかとも被ってると思うんですけど、まあ、彼らは自らのその使命を果たしたら、自決をしようっていう、まあ、意思のもとに行動していて、でそれを阻止するためにムーンを使って彼らと戦うっていうのが描かれるんですけど、もうこの段階でもうすでにその正義のためにムーンを使うっていうことがめちゃくちゃ矛盾してるっていうことがここで出てきちゃう、
出てきちゃう、そう
ですよね、
うんうん、で、まあ、あの連合正義軍っていうのが分かるように連合正義軍なんで、あくまでもね、だからその、世界平和のため の、 その学生運動だったはずなのに、はい、まあ、内側でね、全部殺してしまうような、まあ子供になってしまったっていうことに対して、まあ、ヒントにもなってるだろうし、それからじゃあ正義、君たちの考える正義とは何なのっていう、まあ、作者自身の問いかけなんだけども、いきなりもうその正義ってものを疑うところから始めるのがさすがにアシュラ変えた人だよね。
そうなんですよね。
アシュラ変えちゃったらもう正義なんて軽くやるし言えないでしょ。
だからもうこの後、彼らがだから、その後、まあ、3回別の敵と戦うんですけど、でかつでもその時にこうムーンを使うっていうことが、こう単純にかっこいいって、なんかその爽快にはもう見えなくなってしまうっていうのがもう一応の段階でやっていて、でかつこのムーンっていうロボットの操作の条件っていうのが9人 の、 その感情が一致しなきゃいけないと、まあ、その要はある種の民主主義っていう
か、
になってるんだけど、ってなってくるときに、実は結構このムーン自体が動くのってすごい後ろの方で、その手前でやっぱりそのこれを動かすべきかどうかの、まあ話し合いだったりとか、まあそこに なかなか一人がこう、うん、偶然いなくて間に合わないとかっていうサスペンスの部分っていうのが結構実はかなり、うん、大きい部分として使われてるなんですけど、だからこう急にいる中の一人というかこう逃げようとしたりとか、うん、僕やだって言って逃げようとしたりとか、うん、っていう部分を描くのも含めて、なんかそのちょっとなかなかムーンが動かないっていうところで、なんかすごいそのそれを使うこと自体に対する葛藤みたいな、葛藤じゃないんだけど感じはあります
よね。でこの町も結局ね、お互い仲がいいっていうわけじゃないんだ
よね。そうですね、
ね、それぞれに、ね、年齢も性別もバラバラですね、幼稚園までいるからね。
表面的には、うん、まあ、パッと見てるとでもこの少年少女たちがその世界の悪と戦うっていう、うん、まあ、少年探偵団みたいな感じであるんですけど、でもなんかやっぱその前提として、うん、やっぱ一応その彼らにムーンを渡すママ男爵っていうキャラクターが、その正義のために暴力を使うっていうけど、もう大体の人はその、もうその眼が曇ってしまっていて、その正しい正義の判断っていうのができなくなってると、だからでも子供であればそこに対して曇りなき眼でその正義を見極めることができるから、私はあなたにこの力を授けるのですっていう前置きをもとにムーンっていうのは与えられるんだけど、でもやっぱりその物語が進んでいくにつれて曇りなき眼なのかっていう感じは、それは作品として疑ってるっていうよりもやっぱりそう見えてくるっていうのが、
そう、我々が読んでるうちにそれに気がつかされる。
そうなんですよね、
気がついていっちゃうんだよね、やっぱりね、
っていうそこら辺の仕組みっていうのが、でこの後出てくる敵も全員がそうなわけじゃないんですけど、そのある種の自分の中における正義で行動するキャラクターばっかりじゃないですか、ってなってくるとやっぱりその相対的に描かれる主人公の正義っていうのが正義なのかっていうことがかなり分からなくなってくるっていうのが、
そういう意味ではだからドラマとして最初から破綻はしてるんだよね。
そうですよね、
そのママ男爵の発想自体に無理があるんだけども、でもそれだけにだからね、あの子供たちの苦悩ってのはすごいリアルだし、で最後はもうありえないぐらい残酷な終わらせ方になっていくっていう、
でも子供主人公でやっててこの終わらせ方するんだっていうか、
そう、
結構正直後半子供に背負わせるには過酷すぎる話になってくるじゃないですか。なんかちょっと僕の世代とかだと僕らのっていう
スポ
ーツアニメがあったじゃないですか。で僕らのはやっぱそのすごいザ・ムーンに影響を受けて書かれてるっていうふうに言って、サジャの方も言っていて、でかつ一巻の帯に確かジョージ秋山がコメントしてるんですよね。でまあ、僕らのって話はその、まあ、同じような感じで夏の、キャンプに行った少年少女たちっていうのが、地球を襲ってくる、まあ、巨大な敵と戦うために、一つのロボットの操縦権を与えられて、で彼らは、そのロボットを動かすことができるんだけど、動かすとその代償としてそのパイロットになった少年少女っていうのは命を落としてしまうっていうので、まあ、その十何人だかないる少年少女たちっていうのが、ロボットを動かしながら、まあ、自分のそれぞれの悩みっていうものとカットしていくと、でかつそのロボットを動かせるようになるっていうことが、まあ、敵と戦うっていう使命はもちろんあるんだけど、と同時にその瞬間だけは自分の命を犠牲にして、絶対的な暴力っていうのを与えられることであって、じゃあそれをどういうふうに使っていくかっていうところでのそれぞれの内面っていうのが描かれてるのが僕らのって話、僕らのはエヴァンゲリオンとザ・ムーンを足してみればあった感じがするんですけど、なんかでもやっぱりそのでもザムーン、僕らのはだからそこに関してその子供がその暴力装置を、まあ、暴力をその暴力装置ではなくて、暴力をそのものすごい暴力を使えるっていうことに対しての、もう最初からそれの残虐性 ゃその当事者になって暴力を振るう側になってしまうってことの残酷さと、同時にそんなに子供だからって言って正義のためになんて使い方するわけじゃないよねっていうところでのエクスキューズがもう最初からついた段階で描かれているのが僕らではあると思うんですけど、ザ・ムーンは逆にそうじゃないから、前提としてはやっぱりその少年少女のやっぱりその正しい少年少女たち の、戦いではあるからこそ、うっすらとやっぱりそこら辺の、でもクエスチョンマークが出てくるような作りにはしてある
んですね。
すごいですね。
まあ、この後にガンダムが来るんだけれども、だからやっぱりまあ、ロボットアニメっていうジャンルがね、まあ、ジャンルとしてはマジカルジャットが最初で、まあ、その前にはジャイアントロボット128号とかっていうのがあって、子供が操縦するものから子供が乗り込むものに変わっていく、でマジカルジャットのヒットに乗り込める乗り込んで子供が自分でそのパワーを発揮できるっていうのがあって、でそこに今度はそこに加えてダムが今度はみんなの意思で動かすっていうね、そういうそのまあハンデを負わせる、つまりそれなりのリスクを負わなければ正義は執行されないんだっていうふうなところにすごくこの子供たちが読む分でも世界の中ですごくリアルな問題提起なんですけど、だからアシュラクテニルバでこう正義化しちゃった部分に対して明らかに少年誌レベルのお話に落とし込んだ形でありながら、結局今まで少年誌で OK されていたものを全部否定してしまったっていう、それが、まあ、ザ・ムーンという作品なんですよね、でそれが、まあ、結果的にこれもだからそんな大長編にならなかったのは作者自身が疲れたんだか、お話がやっぱり暗くなってきちゃったんで読者がついていかなかったっていうのもあると思うんだけども、ただその後機動戦士ガンダムっていうね存在を我々が受け入れられたのはやっぱりザ・ムーンのようなね作品が先行作品があったからではあるんだよね、非常にそういう意味では日本のアニメ史に大きな影響があった
ロボット、ロボット漫画、
そうロボット漫画のふりをしたロボットが強くても爽快じゃないと思う。
そう、しかもこうすごいのが、ムーンってロボットが動くときに、ムーンって音がするんですけど、それが泣いてるように聞こえるんですよ、ね、そう、でもなんかもうでかつそのムーンを動かすときにムーンはその、まあ、オーバーヒートを起こしてたびたび目からそのオイルが漏れる、それが泣いてるように見えるっていうのがあるんですけど、そのもうその時点でかなり自覚的というか暴力を振るうっていう時にものすごくそこにその振るってしまうっていうことに対する悲しみっていうのが あり、さらに言うと泣いてるのは子供たちじゃなくてムーンなんですよ。ムーンはだから結局その使われる自分が使われるっていうことは結局何かしら破壊をするものであって、で自分が使われてしまうっていうことの悲惨さっていうことを理解してるし、自分がそれをすることによって何も幸せな結果は生まないっていうのが分かってるからこそムーンは使われる時に泣くっていう、もうだって泣くロボットってでもなかなかね
いいでしょ
そうで、別にそのロボットの感情を描くわけではないけども、彼が泣いてるように聞こえるっていうのを描くことによって、もういくら正義として正しいこととしてムーンを使おうとしてても、そうじゃないっていうことがうっすら分かってきていて、でこの辺主人公ではないんだけども9人の中ではかなりリーダー格である、算数っていう男の方が本当はもうムーンっていうのは二度と動かない方がいいんだ、これはもう大仏みたいなもので、そこにただあるだけで、その何か安心感があるようなものっていう風になるのでいいんだっていう風に言うんですけど、なんかもう、まあ、当事者ですらもうその感覚になってってるっていう後半の方に行くとっていうのがすごいですね。やっぱ泣くロボットっていうのも結構すごい発明だなっていうの
は、当然そこだよね。だからね、正義、痛みを伴う正義、それを真っ白から描いたっていう、 画期的な作品だと思います。
ちょっとラストの話もちょっとしたいんですけど、
はい、
最後、まあ、すごいことになってくるじゃないですか、うん、まあその、うん、もう、まあ、最終戦争みたいな、
う
ん、まあ、その人類がまあ宇宙人によって滅ぼされる、
うん、
でかつそれが一方的に宇宙人が攻めてきたとかではなくて、
うんうん、
もう結構宇宙人の襲来、宇宙人って未知の存在が来たことに対しての人間側のやっぱその私利私欲によって動いたことによって、もうどうやらおそらくこの後人類が滅ぶだろうっていう段階になって、それでも自分たちは正しいことのために戦うって言って、まあその人類を滅ぼす、まあ、細菌を、あの吐き出している装置を止めるために、その細菌の装置がある方向に向かって彼らはムーンと一緒に9人は歩いていくんだけど、その途中でどんどんだんだん意識が遠のいていって、死ぬところは描かれないんだけど、でも一人ずつその
弱
っていくっていうね、まあ、そのあ死ぬところは描かれるか、そのムーン の, その額にあるムーンは登場人物たちが願うとその額にある9つのランプが止まるんだけど、そのランプっていうのは一つずつ消えていって終わるっていう、
うんうん、終わっちゃうんだよね。
すごいですよね、
うん
うん、
雪みたいなね、甲子園の中で倒れて終わっちゃうっていう、
あれってなんかすみません本当に短絡的な言い方でしかないんですけど、
うん、
レモン石群ってやっぱりあれって重なってたりとかってします、イメージとして。
だからまさにタイムリーだから、それは俺は絶対イメージしてると思う。
そうね、
ジョージアちゃんもそういうのはすごくね、あの平気で取り入れる人だから、あの前言もだって水俣病とかに、
ああそうですね、
まあ、ちゃんと言うてるじゃないですか。だからそういう意味では連合赤軍のイメージだなって俺はその時は もちろん分かんなかったけれども、今思うとあの最初の連合赤軍から始まってるから、あの影響の中で倒れるっていうのは最初から考えていたのかなっていう気もする。
でやっぱ正しいこととして、
うん、
やっぱ正義のために向こうとするじゃないですか、
うんうんうんうん、
やっぱりすごい印象的なのはやっぱその9人の子供たちがあの話し合うっていうシーンがすごいやっぱ印象的で、それはレモン石群みたいにそのお互いにその憎しみ合う、まあ、その批判し合って、あのお互いを疑心暗鬼になるようなことではないんだけど、やっぱりその9人で話し合うっていうことがずっと描かれていて、で、まあ、9人で話し合った結果その9人っていうのが最後自らの正義に従う形で、あのしかもそれがだからイコールで世界を救うっていうことにもうならない、
ならないです、そう、
正義に従ってその朽ち果てていくっていうビジュアルっていうのはなんか最後ね、やっぱこう山岳ベースでのところから最後はこう渡辺山荘に行って最後機動隊に取り囲まれてっていうのとやっぱ重なりますよ
ね、重なるね、イメージは明らかに連合政権事件をモチーフにしてるなって思います、
うんうん、でなんかでさらに言うとやっぱその正義っていうもの自体がそもそも正義と暴力っていうものがもう初っ端から矛盾したものであるっていうのも含めてやっぱそこはやっぱ結構つながりますよね、なんかその、
そうですよね、うん、だからやっぱりそのさっきのアシュラのね、
はいはい、
ラストの革命を目指していたのであれば、うん、その革命の終焉としてのザムーンがあるっていうのはあると思うし、
うんうん、
でそこで結局はぐれ雲が生まれざるを得なかった、はぐれ雲とピンクのカーテンが生まれるっていうのは非常にあの彼の心の変化のね、
うんうん、
一つの転換点、彼のポイントとしての作品かなって思いますね、
うん、なんかやっぱそのまあピンクの方では見れてないんですけど、
うんうんうん、
あの日本人で、
はいはい、
あのローマンポルノで
描か
されるじゃないですか、なんかやっぱその流れっていうのもなんかすごい、うん、やっぱり学生運動の終焉っていうのとやっぱこのローマンポルノみたいなものっていうの
と
そこがやっぱ重なってるっていうのすごいあれですよね、なんか、
うんうん、やっぱり挫折した兄とね、
うん
うん、あの本邦の妹って、
あ、あ、そういう話なんですね、
うんうん、そういう話になってくるんだけど、
だからすごいでも今は、ね、うん、今日話を聞いていて、うんうん、やっぱりなんかその全教頭みたいな感覚、
うん、
当時の同じ年代の感覚っていうのと、うん、マガジンっていう雑誌自体でやっぱりなんかその相互にその影響を与えるような感覚、
もちろんそうです、もちろんそうです、う
ん、まあ、なんかすごい、あ、なるほどと思ったので、うん、やっぱりなんかその学生運動の終焉っていうのとやっぱジョージ・アキヤマのその作風自体の離れ雲に最終的に行き着くっていう、
うん、
その流れっていうのが、あ、なるほどってすごいし
な、ハグネ雲の雲がなぜね、あの剣が強いのか、なんで、なんであのノンポレの生活するかっていったら、やっぱり彼は修羅場をくぐってきてるんで、
うん、
それなのね、で挫折した 人間じゃないですから、うん、でそこは描かれていない、うん、だけどもあのカムさんっていうねあの奥さんに救われてで一切を捨てているんだよね、うん、で連載の8分の頃はそういうのが必殺仕掛けみたいなのをするわけ活躍するんだけどもだんだんそれもどうでもよくなってくるって、まあ、で40年連載したとどうでもよくなるんだろうけど
まあ
そうそうそうそう、うんうん、だからそういうふうにしてまあ革命の後の、うんまあ、生き方を、うんまあ、はぐれちゃってどうしようっていう人生がちょっと続いていたんだろうね、うんうんまあ、後半はどうでもよくなってきた最初の方はそうだった
あ、うん、すごいすごいこう、うん、背景含めてなんかやっぱジョージ秋山、うん、なんかやっぱ読むことでなんかすごい、うん、当時のやっぱ、ね、漫画の空気感っていうか、
はいはいはい、
すごい思いましたね、
うんうんうん、あのね漫画で世界が変えられるんじゃないかって思った最初の世代だもんね
あ
それはねその根っこの部分にはあの梶原一騎がいるんですよ梶原一騎っていう人はもともと小説家になりたかった、
うんうんうん、
だけど小説家として目が出ないで挫折していたところに、うんあの昭和の佐藤幸六になりませんかっていう撮影があってで子供の頃に読んでいた「愛の花を受けて」みたいなそういうあの話をその漫画での原作でやりたいっていうのがそのスタートのねだそういう人生ドラマっていうものを漫画でやりたいっていうところからまあ最初はプロレスのチャンピオンとしてとかその辺から始まるんだけれども「巨人の星」で。こう肩の自分のね、理想を追っていく、
うんうんうん、
それがまあ梶原一騎の、まあ、画期的なところでね、
うんうん、
それ漫画で人生が語れる、
うんうん、
漫画で社会を告発できるっていう可能性を示したのが彼だった、う
んうん、
ただ彼の世界観の中にやっぱり戦前教育の中のしがらみがあるから、
うんうんうん、
そこから大きく突破はできないんだけども、うんうん、だけどもその巨人の星の中で星ユーマンが少年誌の主人公に恋愛なんて書いていいのかって言われたわけよ最初は、
うんうん、
それぐらいのチャレンジから始まっていってでもその突破したところに多くの才能がわーっと殺到していって、うん、で劇画文っていうのが出てきた時にまあ究極は足なんだよ ね、
うん、
ねここまで書いてもいいんじゃないのでなったところがいやそれはダメだろうっていうのが攻め合いになってはいはい、はい、で結局釈明文みたいなのを書かされるわけですよ
は
これはこういう生き方を描きたいのにみたいなのを書くの恥ずかしかったと思うよ
いそれは最後まで、うんまあ、最後まで読んだらって感じですけど
そうそうそうそう
最後まで読めば分かるし、
うん、
あのお坊さんのところでもうちょっと、
うんうん、
分かりやすすぎるぐらいやっぱ喋ってはいるんですよね
そうだからそうじゃなくってやっぱりその、ね、人肉食っていうことだけを取り上げてっていうのもあるし、うん、逆に少年誌だからそれはないだろうって、
うんうんうん、
だから今みたいに R12、R15、R18 みたいな規制がかかればね、
うんうん、
むしろありだったのかなって、はい、大人物の本ではもっと残すものがあったわけだから、
うん
うん、だからそれを青年誌の形でね出せればよかったかもしれないんだけども青年誌はそこまで文学的ではなかった、
うんうん、
それはやっぱり漫画を文学として漫画で世界を変えられるって信じていたのは本当に右手に左手に少年マガジンの彼らだった
あじゃあありがとうございました。
あ、いえいえいえ。
はい。なんか、こんな感じで。
はい。
ありがとうございました。
何か、
すごいな。
昔話ばっかりで申し訳ないが、昔のことなら聞いてください。
いやいや、ありがとうございます。なんか本当に。
少年マガジンと同い年でございます。
なんかまあ、ちょっとこの機会に、だからすごいちょっと、ある意味で、なんか、こう、まあ、ジョージ秋山さん亡くなったタイミングで、ちょっと改めてバシュラとかザムーンとか読んでみると、なんかまた新しい発見が結構あるかなって感じするので、ぜひぜひ、ちょっとよかったら、
うん、
結構文庫で、ジョージ秋山さん出てるので、
そうですね。
比較的入手しやすいと思います
。あのね、絶版だったんで、ヤングマガジンで連載していた、なんだっけラブリーモンローっていう動物漫画なんだけれども、
はいはい、
主人公が小豚の可愛い勝負なんだよね第二次大戦時代のヨーロッパをモチーフとした国の話で、うん、結局 家族が殺されて異球団に勝負になった豚の女。
すごいっすね、なんかそれ動物にされてますけど、うん、話で言ったら相当ですよね、うんうん、
なかなか攻めてるんだけどね、うん、絶対なんで手に入んないんだよ。
あ、ちょっとなんかね、電子書籍とかでも出るとね、いいですよ ね。
そうそうそうそう、
うん、それ以上山さん比較的やっぱりその、うんうん、その年代の漫画家さんの中で作品読みやすいとは思う、あの、ね、入手しやすいと思うので、ぜひぜひという感じですかね、
はい。
じゃあなんかあのもしあの鳥さんの方でなんか口というか
告知ですか、最近あの、ね、ぜひ見てほしい映画が、
はい、
あのありまして、あの劇場という映画
です。あ、楽しみにしております。
あの松竹系で公開だったはずが、はい、コロナの影響で、公開2週間前に中止になってしまって、一斉万全とかのキャンセルになっちゃってですね、ちょっとあのなんていうかな、様子見だったんですけれども、配給を松竹さんが引いてでアニプレックスさんと、まあ、生産会社の吉本さんの方でネット配信をそ
うい
うということでネットで公開が決まったんですよ。そしたらば監督さんのね、あの、
生田さん
がぜひ劇場でも見れるようにしてほしいということで、シネコンじゃなくてミニシアターで、あの全国20巻のミニシアターを生田監督が選んでくれて、でそちらの方で、もう同時公開、
はいはい、
ですからネットでもよし劇場でもよしっていうことで、うんうん、17日かな、
7月17日かなんです
けど、これがね、もう胸が引き裂かれるぐらいに痛い映画です。
あ、
本当にもうね、ラスト、原作と違うラストが号泣でしたね。
それすごいと楽しみなんですよね。あの、はい、原作はもともと又吉直樹さん の、あの劇場って同じタイトルの解説で、まあ、原作の方を読んでるんですけど、それと違うラストっていうので、
はい、まあ、あんまりあの期待しちゃうとあのちょっとああこんなもんだってなっちゃうかもしれないけども、でもね、あの、実はあの例によって音声ガイドもお
仕事
で携わらせていただきまして、音声ガイドもつくんですよ。
お、
はい、であの今日は実はまだ発表していけないんだけども、これ配信はまだ来週、
まだ来週です、はい、
あの月曜日に公式、
あ、その後にします、
はい、あの出せると思うんですけども、はい、はい、吉本さんの方が出ますが、あの音声ガイドといってですね、はい、あの目の不自由な方にも楽しんでいただくためにスマホのアプリを使って音声解説付きで映画を見ていただけるっていう、まあ、そのガイドを書かせていただいた関係で、まあ、何回も見てるんですけども、いまだにですね、あの予告編見ると泣けちゃうんです。
あ、本当ですか。
予告編
それはちょっと
っていうね、うん、あのまあお芝居だとかやってる人はもちろんなんですけども、はい、何かにこう夢をかけてる人とか、うんうんうん、それからあとこう苦い恋愛をした人はもう刺さりまくりです。
いや
古傷どこずるんですけど、このじじいになって60になってまだこんな清い涙が残っていたかという。
本当に、まあ、原作もそうですけど、うん、ザ・青春、
そうですね、
映画っていうか青春の話ですよね。でかつ、まあ、監督幸澤さんってあの、うん、ドラマ版の方 の、うん、あの火花の監督の、まあ、あれ何人かでやってますけど、うんうん、うちの一人で、うんうんうん、まあ、ドラマ版の火花もめちゃくちゃ良かったので、うんうん、まあ、ちょっと結構劇場楽しみですね、う
んうん、あのちょっと期待してるんで、あの見たらちょっとゲルさんのご感想など
あぜひぜひ
聞きたいと思います、はい、よろしくお願いします。よかったら音声解説も聞いてください。
それもアプリで
やりますね、はい、でハロームービーというアプリが新しく出まして、そちらの方も対応になります。前まで UD キャストって言ってたんですけど、
ね、
も今2種類のアプリが出ちゃって、
はいはいはい、
であのこちらはハロームービーで対応なんですね。でこちらの方です、
はい、でダウンロードして見るときに、うん、そうですね、そちら起動していただければ同時、
は
い
は
い、進行で、
うんうん、あの使い方はもうあのアプリに書いてあるので見ていただければちょっとあのそういう音声解説に興味ある方はぜひということと、それからあとあの以前あの男はつらいお話をさせていただきましたけど、はいはい、いよいよあの DVD が発売になりますので、あ、DVD にはあの音声解説もついてますので、
あ、
はい、DVD の中であのサブチャンネルを選んでいただくと音声解説付きでこちらの方を見ていただきますのでよろしくお願いいたします。
あの、はい、本当に普通にあの、
うん、
健常者の人でも結構音声ガイド付きで2回目見たりとかするとい
いですね、
はい、結構また気づいてなかったものっていうか、なんかその結構見る視点が少し変わったりとかするので、それはそれで結構新たな気づきがあるので
、そうですね、
2回目、UD キャストとかその音声ガイド付きで見るっていうのは結構おすすめです、
おすすめです、はい、ぜひ。
なんか何回か鳥居さんのガイドで、2001年 YouTube の旅とか、
はい、
外人部隊、外人部隊じゃなくて、岡本キャッシュの、
岡本キャッシュだっけ、
シリーズ、
兵隊ヤクザ、
兵隊ヤクザとか見てるんですけど、やっぱり特に2001年宇宙の旅とかは何回も見てる作品なんですけど、やっぱ音声ガイド付きで見て、あ、なるほどっていうのと結構あったりするので、ぜひぜひ見ていただけるとかですかね。
まあ、ガイドを作る時の監督さんとかね、プロデューサーの方にもチェックしていただいて、で、まあ、きちんと性格であると同時に、聞いてて絵が浮かぶっていう、映像そのものじゃなくの、右に誰が左に誰がじゃなくて、今その状況をふっと入ると聞いてる人は、ね、メロディーする人なんかも本当にその世界に飛び込んだみたいな感じで体感できるという、非常に面白い体験をさせていただきます。私は車の中で DVD 再生して音声ガイド付きで運転してるという、
あ、なるほど、
ラジオドラマ気分で聴けるんで、
あ、それいいですね。
新宿まで行く時間ちょっと感想で
聞く、なるほど、そんな感じで、はい、ぜひでも劇場本当にまた、
はい、楽しみにしてください。
はい、じゃあ、まあ、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、ポツポツ濡らす雨粒塗りつぶすアスファルト、黒モノクロのフィルム見つめる先開くビニール傘の向こうに透けて見えてる夕方、反射する水落ちていく水、昔録画したビデオのノイズ、見たく混じる繰り返し見ている、あのセリフが優しさだと気づく、シーズン2で打ち切りのドラマ、今頃どこで何してるのかな、俺は未だに隣の山田くん、いつもローカル、いつもなんとなくホームタウンも気づきホーマロン、甲州街道アルコホーカゴ、今週金曜ロードショートトロぐらいの幸せ、私は元気、会えないオーライ、雨の商店街、全て白くて古い映画みたい、リマスターされても6月はぼやける記憶、なんとなく終わる、会えないオーライ、雨の商店街、全て白くて古い映画みたい、6月はすぐに純新作、すぐに忘れられてく目白、だが正門張りに真っ黒な雲移ろう、東京と上がってく湿度、張り付いたシャツパタパタして、頭の中でバタ足する、ロールの夜、水のないプール、そこだけタイルが欠けている部分、深い指数の隙間息継ぎ、深い理由ないけれどキスミみたいな顔で迫る池の恋、声のでかい奴らだけ生き残う、降り出した雨、水面に輪っか広がる夜空、輪っかばっかだった、雨に打たれて現るプレデター、雨が止んだら消えてたプレデター、いつの間にかでもろもろは終わる、次の朝水たまりだけ残る、会えないオーライ、雨の商店街、全て白くて古い映画みたい、リマスターされても6月はぼやける記憶、なんとなく終わる、会えないオーライ、雨の商店街、全て白くて古い映画みたい、6月はすぐに純新作、すぐに忘れられてく目白く、曇りのち雨のそのの字は何、冷たい指と温かいポカリ、夏の手前37度5分の微熱と畳とノスタルジック、キックとスネア叩くアンブレラ、イヤホン外して耳を澄ませば、 L から R カントリーロード、通り過ぎてくちょうどいい午後、イントロ代わりに夕立が降る、ツタヤに逃げたら友達がいる、チューハイ1本分だけ僕、飲み干したら次のミニストップ、橋の上から線路見下ろす、光る iPhone 次のミュージック、キロメートルをリットルに変える、イノコーナイトクルージングラブ、会えないオーライ、雨の商店街、全て白くて古い映画みたい、リマスターされても6月はぼやける記憶、なんとなく終わる、会えないオーライ、雨の商店街、全て白くて古い映画みたい、6月はすぐに純新作、すぐに忘れられてく目白く、会えないオーライ、雨の商店街、全て白くて古い映画みたい、リマスターされても6月はぼやける記憶、なんとなく終わる、会